ショッカー大野の秘密基地へようこそ。夏休みお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
疲れたよ。本当に疲れた。なんだあの疲れよ。ね、よう働いたよ。
はい、ね、私もよう働きました。
よう働いたか、そうか、何よりだな、まあ、我々の仕事はね、夏が忙しくないと、はい、書き置きでございますんでね、まあ、夏といえばやっぱりアニメジャパンフェスティバル、
はい、あ、そうだマスター、お疲れ様でございます。アニメジャパンフェスティバルお疲れ様でした。
お疲れ様でした。レナちゃんもね、スーパーヒーロースピリッツに
見に来ましたよ、
来てくれまして、
はい、うん、そんなお便りも来てるんですけど、はいはい、紹介していいですか。
あ、ダメダメなわけだ、言うぞ言うぞ、指定して、
はいはい、ラジオネームショボピンさんからです。
はい、
ショッカーさん、レナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ショッカーさん、 AJF2012 のライブお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
はい、ここ2、3年プリキュアソングをよく言っている私ですが、昔から聞いているヒーローソングはやっぱりいつになってもテンションが上がりまくりです。
だろ、
うん、東北のご当地ヒーロー、うん、ネイガーとミライガーも登場して嬉しかったです、
はいはい、
スーパーヒーロースピリッツには2009年から行ってるんですが、うん、今回メタルヒーローソングが非常に多かった気がしました、
はいはいはい、
また水木一郎兄貴の仮面ライダーストロンガーの歌は私が幼い頃に初めて買ってもらったレコードなので感慨深いものがありました。
お、
もちろん戦隊ソングもたくさん歌えて気分は最高でした、
はいはい、
これは秋のスーパー戦隊スピリッツライブも楽しみですね。私は11月の大阪公演に参加します。
ああ、そうですか。
はい、
スーパーヒーロースピリッツね、
うん、
今年はあのやっぱり今度ね、秋に宇宙刑事ギャバンがね、
はい、
まあ、劇場映画になりますけども、やはりメタルヒーロー30周年ということもあったんでね、うん、
はい、
まあ、プチメタルヒーロースピリッツみたいなものをちょっとコーナーでねやらせてもらったり、
はい、
まあ、スーパー戦隊の方はね、
うん、
まあ、やっぱり王道なんで、まあ、盛り上がるのでね、
う
ん、
そうですね、
こちらはまあ10月7日でしたかね、東京公演が、
そ
して11月の3日が大阪公演ということで、
う
ん、まあ、スーパー戦隊スピリッツ、
はい、
こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。あ、もう来ていただいてありがとうございます。
はい、
おいらもね、初めてあのお台場でガンダム見た。
あ、そうです、ダイバーシティで。
ダイバーシティでしたからね、
はい、
18m ガンダム。
そうです、そうです、
ね、やっぱそばで見ると大きいね、やっぱりね、
はい、
うん、うん、前の時はね、
はい、
あのちょっと遠かったから見に行かなかったのよ、同じお台場でも。
あ、お台場
で、ね、お台場で一番最初のお台場、
はいはいはいはい、
静岡はね、
はい、
見た、何度か。あの大阪行くときに新幹線乗ってると、
そうです、見えますね、
静岡、まあ、もなく静岡ってときにね、右斜め後ろを見るとね、
ウ
ィーンってこれね一瞬だけガンダム見れるんだけど、生でちゃんとじっくり見たのは今回初めてだったんですけれどもね、
はい、
まあ、でもスーパーヒーロースピリッツ、ストロンガーね、仮面ライダーストロンガー、もうちょっとナレーションにちょっと今回気合
い
入れて、はい、もうビシッと仮面ライダーストロンガー城重ルーラ自らっつってね、あ、久しぶりにね、ちゃんとやった、
ちゃんとやった
、うん、結構ね頑張った、
はい、
ね、ということで本当、まあ、皆さん楽しんでいただいたようでよかったでございますが、はい、また来月もね、というか、まあ、もう今月になるのか、
あ、
まあ、聞く人によっては9月になりましたんで、
はい、
9月はね、佐渡島へ、
お、新潟の佐渡、
はい、行ってこようと思っておりますけれどもね、おけさね、オケサアニソンクルージング、去年大好評でございまして、
はい、
今年2回目ということで、
はい、
影山博信さん、石田洋子ちゃん、
うん、
そして沖合良太郎さんに、ね、坂口大輔さんという、
はい、
もう人気声優と、人気アニソン歌手が、
はい、
佐渡に上陸、
すごい、
ね、で戦場ではもう沖合さんと坂口さんが
、はい、
トークライブをやるみたいなね、ぜひ皆さんねお越しいただきたいなと、
はい、
それから9月の29日は、
うん、
我らがね、川崎テレビ漫画祭りの第8回目ということで、
はい、
MOJO モジョ VS 富田一郎、でもゲストは1人っていうね、
うん、
どっちでもこちらの方もね、本当はあの皆さ ん、 なん
か
もう前寄りの方が結構買っていただいて、
はい、
ありがとうございます、はい、もう残部少ないそうでございますから、
あ、そ
うなんです
ね、あの急いで
ゲットしていただきたいと思うわけでございますが、
はい、
まあね、とにかくテンション高いんです、すいません、もう夏から夏から続いて、
夏から続いて、
ごめん、本当にはっきり言う、今日は俺すごいテンション高い。
そうだったんですか。
だって本当にずっとずっともう来てほしくって、
はい、
もうラブコールをね送り続けたから、
私もあのずいぶん前にお名前をお聞きした気が
する。でしょでしょ、はいはい、もうあの初めて会った時にこの間俺会ったんだよっつって、
すごい
熱かったろ。
すごい熱かったです。
それを猫社長に話したら、猫社長がねもっと熱かったんだよ。
そうですね、
普段おとなしい方なんだけど、
うん、
あのぜひ呼んでいただけませんか、ぜひゲストに呼んでいただけませんか熱くね、
はい、
そんな我々の、
はい、
もう要望を今日は叶えてくれました。本日のゲストをご紹介したいと思います。斉藤智子さんです。こんにちは。
こんにちは。
驚いたでしょなんか
いや今ね、
はい、
聞かせていただいて、
はい、
あ、すごいなと思ってね、
いやいやいや
圧倒して 聞かせていただきました。あ、なんかあのレイナさんが手紙を読まれるときに、はい、すごく早口で読まれているのに、はい、全部聞き取れて、うん、さすがなんかこう滑舌もいいし、気持ちもいいし、
プロの声優さんです
か、まあ、愛もいいしすごいやっぱりプロの声優さんです。
さあこれ今レイナもテンション
上がって
、私が舞い上がってしまう。
でもそのね、ショッカーさんとの掛け合いが、はい、いやお見事と思って、なんかいきなり目の前で始まった、
ね、大抵これでねゲストの方がね
なんかねちょっと、
ね、すごいって思いました。
さっきまでと違うテンションでスイッチが入ったみたいな、
そう普通にいきなりじゃあやりましょうかみたいなやっときなが
ら、ね、おー夏休みがあるのかなんかね、
すいません、
いや素晴らしいです。
今日はね半分は照れ隠しです。勢いで勢いでいってる感じなんですけれども、まあ、そんなねもう僕らね、はい、もう80年代の、うんうん、もうマドンナですよ。
うん、
もう、ね、どれだけね、はい、だけどいろんなドラマに出られてても、はい、なかなかほら女優さんは、はい、こうほら普段のねこう素のトークとかってなかなか、うん、当時はほらバラエティ番組に出るとかってないじゃないですか。
そうですね、あんまりなかった。
はい、だからね、うん、どんな方なんだろうななんて思ってドキドキしながら、うん、でも初めて、ね、もう去年でしたかね、お会いさせていただいて、で斉藤智子さんはゲストで来るって聞いた瞬間に、うん、何があってもらい行くっつってあの時ちょうどね、
そうでしたね、
そうあの時銀座でね、まあ、ライブがありまして、はい、そのライブのゲストで、はい、うちのモジョさんが、うん、ね、あのショッカーあの今度なちょっとゲストでよあのライブなんだけど、うん、お前忙しきゃ別によいいんだけどよ、もしやったらちょっとなって、一応マネージャーだからそれ行きますよとか思ったんですけど、
うん、まあ、ショッカーさんマネージャーさん
だったんですか。モジョさんの一応あのマネージャーも兼務しております。はい、あのみんな運命共同体なので、
なんですね、
なんかあった時は
お互いに
じゃあこうしようよみたいなのもあって、でずっとモジョさんとはもう長いこと一緒にライブもやらせていただいてるんで、もう本当マネージャーみたいなもんなんで、じゃあちょっと営業何一人で寂しいの、じゃあついててあげるみたいな偉そうなマネージャーなんですけど、でもねその時だけはね、
はい、
あもしかしたら何ライブ行くんだゲスト、ふん、いやショック忙しければ別にいいんだけどさ、うん、ちょっとこういうライブでな、で平井さんとね、で筒井匠さんと、ああ何みんな仲良しさんばっかりじゃんなんて思ってて、
はい、
で、あなんだなんだと思ってて、で見たらもう一人ゲストが斉藤智子さんって、あ兄さん俺ねあの必ず行くから、いや絶対行く、むしろ行く、行かしてお願いみたいな、
斉藤智子さんに会いに行くって言ったんですよ。また、
はっきり言った、
はっきり言って、モジョさんについて行くではなくて、うん、斉藤智子さんに会いに行ってくるって言ったんです、
うんうん、もうね仕事じゃねえじゃん。
いやいや
それででそれをあの、まあ、もちろんモジョさんにも後でね、あのいや俺も実は大ファンでねって言ったら、なんだショックお前仕事じゃないじゃないかお前どういうことだよお前って言いながら、でももう何言われてもね、うんうん、いいの会えたからっていやでもそしてお会いしたらね本当素敵な方なんで、ちょっといろいろ話ねさせていただいて、でただ今度ちょっとまたね、こういうラジオやってるんですけどもよろしかったらみたいなしたら、
はい、
じゃあもう出てくださるって、
もういやなんか
すいません今日
恥ずかしいですね、なんかすごい
ごめんなさい。
いや私でもあの最初にショッカー大野ですって紹介してくださった時に、はいはいはい、あのそういうお名前なんかまさかあの、はい、迫るショッカーの、はい、で私そのショッカーさんと同じ名前ですよねっていうか、
はいはい、
そのショッカーですっておっしゃったんですよね、
はい
ですはい、びっくりしちゃって、もう一回伺うんですけど、
はいはい、
あのショッカーをやってらしたんです。
あのショッカーです。
いやすごい、仮面ライダーって仮面を脱ぐっていうか、
はいはいはいはい、
普通の男の人の時があるじゃないですか、
はいはい、
ショッカーさんはその素で大野さんが出たことはないんですか、はいはい、
この間出たのは大ショッカーっていう名前だったんですけども、
大きくなったショッカーみ
たい、大きくなったんですよショッカー大きくなっちゃって大ショッカーですよもうそのまま見たまんまじゃないかみたいないやでも今あの平成になってからも仮面ライダーとそういういわゆるゴレンジャーみたいなそういう戦隊シリーズというのが、
はいはいはい、
でもこれがもう30何作続いてて、ただ今年のちょうどゴールデンウィークに、うん、じゃあその仮面ライダーとそのいわゆる戦隊ものを一緒に合わせて映画作っちゃおうよっていうんで、であの全員出したわけですよ、
うん、
今までのその戦隊が例えば、1戦隊大体5人いるじゃないですか、
赤レンジャー、青レンジャー、黄レンジャー、
大体5人、これが36戦隊あるわけですよ、
ま
あ、あ
の歴代のが集まるから36
戦隊かける、まあ、5人ですね平均すると、
はあ
で僕らもそのゴールデンウィークの時に結局その戦隊物のヒーローだけで180人でしょ。でさらに仮面ライダーが40人ぐらい加わって、でそれがね一堂に並ぶと、さらにそこにもうショッカーから何からワルもそこに100人ぐらい全部 でそれをやっぱりカメラでいっぺんにあの撮りたいと、映画だからということになって、招集がかかったわけですよ、まあ、今我々のこういう仕事で、まあ、あの仮面をかぶる仕事なので、スーツアクターっていうふうに最近は呼ばれてるんですけど、はいはい、まあ、昔はスタントマンですね、アクションをするからだったんですけど、そのスーツアクターだけで300人集めなきゃいけないっていうんで、そうすると僕らはまあ基本的には OB なんですけど、で電話かかってきて、でもそれが全員ダーッと一つのワンシーンというかワンカットに収まる風景っていうのは
結構それだけでもちょっと、はい、涙ものみたいな、
は
い、も
う映画ね自分で出ててもちろん見に行ったんですけど、その瞬間は泣けましたね。
ちょっとやっぱり聞いててもなんか、はい、ちょっとなんか、はい、ですよ
ね。だから僕らはちょっとそういう、だからそういうショッカーでは未だにやらせていただいておりますけれども、僕の話はいいんです。ね、
そうですね、
共通の話題もなんとかないかなと思って、なんとかあのトモコさんにこっちの話を興味を持ってもらいつつ、今日のゲスト、はい、ここから使うぞ、全部切ろう、今も編集で全部切ろう、違うか。ね、もうでも何よりも、まあ、僕はその時小学生で、まあ、本当にあの見てた側だったんですけれども、トモコさんはやはり、ね、あの少女時代からもうそういう俳優の活動というかそういう芸能活動というのをされてらっしゃいましたよね。いや割と
のね、少女じゃなくてね、はい、15、6歳なんですよね。
あ、そうでしたか。あ、もう全然少女じゃないですか。そうですよ。
あともっとこの小学生とかの時はそういうことは
なかったんです。よくね、斉藤梢さんと間違えてる方がいて、
あ、全然違う
んですけど、 NHK で鳩子の海っていうのがあって、
はいはい、やってました、やってました、
あの日本よ、はいはい、日本で、はいはい、可愛いね、
僕らは見てましたよね、 それを
なんか おばあちゃんとかがなんか間違えられてて、どうもすごい感動されて、はいはい、そうじゃないんですって、
よかったわよ NHK のねとか言ってね、
私は違うんだけどね、はいはい、
あるあるあるある、
で そっちじゃなくて、はい、私は
斉藤優子さんとかね、
そうそうそう、
あのハンバーガーが飛びませんねとか言うでしょみたいな、
メガネのね面白い方でさ、はいはい、
今声優さんとかやってらっしゃいますけど、はい、だからね、そうそうそう、パッと斉藤さんと多いから、
多いんですよ、はい、本当に。
でも僕らの中ではもうあのオンリーワン斉藤智子ですみたいな。
ありがとうございます、
ね、あ、でもじゃあそういう、まあ、あの劇団とかそういうのに入られたりとか、
そうなんです、あの
きっかけは、は
い、きっかけは、あのですね、はい、私そんな人前に出るのすごい苦手だったんですけど、
う
ん、
おいおい、
小学校の時に、あの母が亡くなって、で、その時たまたま自分ちと同じような設定のドラマがやってたんですね、美少っていう日本テレビだったんですけど、はいはい、なんかお母さんが癌で亡くなっちゃって、でも残された家族が元気で生きていくみたいなドラマやってて、それを見た時にうちの設定とすっごいダブルところがあって、でうちの母も亡くなった後みんなが元気でっていうのをすごい望んでたので、その劇中のお母さんと母がダブって、なんかそれ見て自分も頑張ろうみたいな思ったんですよ。で、あのそんな風に人の気持ちをなんかこう寂しい方から明るく変えられる女優さんってなんかすごいなって思って、でなんかこう人間ってやっぱり、うちの母すごい元気な人だったのが急にがんになっちゃってすぐ亡くなっちゃったので、なんかどうせ人間は死んじゃうっていうか、だったら何かやりたいことやりたいなって思って、で自分でね、あの月刊明星とか月刊平凡ってありましたね。
もう任せてください。
でも翔川さんだいぶ私よりお若いですよね。
何をおっしゃいますか。あのじゃあはっきり言いますけども、智子さんと私翔川本ですね、誕生日が4日違いです。
嘘、
あの逆に言っちゃうとなんかバラしちゃってみたいで申し訳ないですけど、
ほ
ん
若いですね。
ああので4日僕がお兄さんだよ。
10日
はい、僕3月10日
じゃあ牛年、魚座、は
い、魚座、しかも AB 型です。一緒、
やっほーやっほー、 AB ですか。
もうもうこのブースの中に AB 型
が、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
あ、本当に、はいはいはい、ね、そうなんですよ。
3月まで多くて、猫社長は3月17日まで。
でも同じ年じゃないです
よね。全然若いです。
そうですよね。申し訳ないですよね。魚座だ。
はい、そうなんですよ。
本当に。
はい、
そんな。何の話してたんでしたっけ。
はい、だから、きっかけの話だったんですけども
。そうそう。それで
逆に言うと、そのそういう、ごめんなさい、ちょっと前後しちゃうんですけども、そういうその美少、ね、そういうの前に あのそれこそ本当に本当の子供時代というか、なんかおとなしい子だったみたいな、
そう
な、人前に出るのはっておっしゃって
たんですけど、でそうですごい内弁慶で、だからうちわではすごい、うん、仲良しで、ちょっとガキ大将じゃないですけど、おいおいおいおい、男の子とよく間違えられてたんですよ。色真っ黒で、
あらボイッシュだったんですね。じゃあ
ボイッシュっていうか、単純になんかガサツというか、なんかもう本当色真っ黒で、だからよくね、あの友達と自転車2人乗りしてたら、夕方警察の人に呼び止められて、君君お兄ちゃんなのに2人乗りしちゃダメじゃないかとかって言われて、
僕ダメだよみたいな、
男の子と間違えられてとかすっごく多かったんです。
へえ、
それが子供時代ですね。
なんかあの当時こういう漫画、我々の世代ですから、もうテレビはこういうの見てたとか。
私が好きだったのはね、はい、ジャングル探偵レオ。
ジャングル探偵レオ、
探偵レオが多分一番ぐらい好きです。
国産初カラーアニメですよね。
あ、そうなの。そう
です、ね、
はい、あのレオ、
サラレオ、
それから、
はいはいはい、
おばきゅ、
あ、おばけのきゅうたろう、
おばけのきゅうたろう、
ね、
はい、バケのキュー太郎大好きだった。あと、もうちょっとしたら時代がちょっと錯誤してるかもしれないんですけど、はいはいはい、やっぱり、サザエさんと、
サザエさんはね、
それから、うん、ドラえもんと、
はいはい
はい、あとはね、アタックナンバーワン、
はいはいはい、
秘密のアッコちゃん、サリーちゃん、
サリーちゃんね、
その辺が一番あれですかね。
とってもよくわかります。
わかります。
ストライクゾーンね、一緒ですから。
あ、そうですか。
そりゃそうでしょ、そりゃそうが同級生だもん。
あの頃ほら
見てたものは
一緒ですね。そうですよね。あのテレビつけると、うん、ブワーンってあの
つくまでに時間がかかるんですよね。
時間かかる、白黒の
真空間だから。
そう、真空間、
あ、真空間意味わかんないね、はい、テレビをこう映すね、あのシステムのね、
はい、
電球みたいなのがテレビの後ろに入ったのね。それが真空間つって、
はい、
でこれであのテレビが映るんだけど、
今みたいに明るくなってくる、
今みたいに液晶じゃないから、
はいはい、
つけた瞬間にパッと映るんじゃないの、
ね、なくて、
うん、ね、だいたいこれをまず娘に説明するのがですね、
わからないですよね。そうそうそう、見ないとね。
そうですね。ね、
多分だからレイナちゃんがちょうどね、こうちょうど親子のぐらいな感じになるでしょうから、きっとね。そうするとだから若い世代の人がついてこれない時には、レイナちゃんが大丈夫って、レイナちゃんが分かれば多分リスナーも、
ああ、そういうことですね。
そういうバロメーター。
なるほどね。
今日はね、ほっとくとね、同級生トークどんどん
いっちゃうから、
影山博信さん以来の、
聞いてる人は全然分かんない ですね。
いいんです、今日はいいんです。
そういう時代があったんです。
でもじゃあそうやって、まあ、僕らだからテレビ、このテレビっ子と言われる第一世代でもあるので、うん、じゃあ普通にやっぱり、ね、うん、あのテレビも見の、ね、そしてまあそうやってちょっとやんちゃな、ね、男の子と間違えられるようなちょっとおてんばちゃんでもあって、
やって、
はい、
あとはキャンディーズが好きで、キャンディーズの真似を3人仲良しグループでよくやったりしてましたね、は
いはいはい、あら、
それはやって
た。いいな、キャンディーズ。
私はミキちゃんの役でした。
あ、ミキちゃんね、
色が一番黒くて黄色い洋服を着て、で女の子らしくて可愛い色の白い子がピンクの、
うん、
スーちゃんかな、
スーちゃんかランちゃんか、
ランちゃんがブルーじゃなかったでしたっけ、
ね、
ランちゃんがブルーでスーちゃんがピンク、あ、逆か、
うん、あのね、一番最初の曲の時はまだね、スーちゃんがねメインボーカルだったんですよ。あなたに夢中
という、あれずっとスーちゃんじゃなかった。
いや、あのね、
途中
でいわゆる年下の男の子からランちゃんになったんですよ。
で
ランちゃんをメインにしたら、まあ、その歌がヒットしたんで、そこからずっとランちゃんが割とメインを張るように、今でいう AKB のセンターだね。今の言えば、
はい、
なるほど、別
に、ね、選挙投票もなく、
うん、
この歌はあのランちゃんがいいんじゃないみたいな。最初はね、あのスーちゃんだったんですよ。
でミキちゃんはいつも、はい、真ん中には来なかったんですけど、
来なかったんですけど、
そのミキちゃんだったん
です。はいはい、あ、でもね、あの、あいつはしくじったっていう時はセンターだったんですよ、ね、
あ、その一言、
その人、そういう歌があるんですよ。
あったあった、今思い出しました。
あいつはしくじった、
その後何
でしたっけ、その時はそれならセンターはミキちゃんだった。
ミキちゃんだった。すごい、はいはい、キャンディーズのファンだったんですか。
ね、僕の近所にね、キャンディーズファンクラブのね、横浜支部長かなんかがいたんで。
でも絶対いましたよね、キャンディーズのファンって。
キャンディーズのファンはもう
同じクラスに何人もとかね、
はい、であとやっぱ我々もみんな、
やっぱ
あの大なり小なり、あのキャンディーズいいよねって、
ありました
よ
ね。
だったら誰みたいな、ランちゃんかスーちゃんかミキちゃんかみたいな、だったんですけどね。いいな、もう今日そういう話、失礼したぞ、失礼したぞ。でもそれで、まあ、あのドラマを見られて、その美少を見られて、
はい、
じゃあそういうじゃあ女優さんに、
そうそう、
なりたいみたいな。
あ、思い出しました、
はい、
明星を見て、
はい、明星だ、そこで明星だ、
あなたもタレントになれる、
はいはいはいはい、
タレント養成所の募集記事があったんですよ。
お
でね、はい、大竹しのぶさんがその頃まだ出られたばっかりで、僕は女学生かなんか北小路さんとかが出てる、
北小路さん、はい、僕は女学生、はいはいはい、
そうそう、その写真が載って大竹しのぶさんもいますみたいな感じで、
あ、なるほど、もう大竹しのぶさんを輩出したこのメンバーが、そうそうそう、東京新社あなたをスターにみたいな、
で、それを見て、はいはい、でなんかあ、こういうのがあるんだと思って、それでね内緒で応募しちゃったんです、
うん、
内緒で親に、
あらららら、そうなんだ、
それがきっかけですね、
はい、もう月刊明星月刊平凡
ね
もう我々のバイブルでしたよ、
そう、そうそうそう、大好きだったん で実は私ゴイロミさんのファンだったんです、
ね、ゴイロミさんですか
当時は、
あ、世代ですよねやっぱりね、御三家だったらやっぱりもうダントツヒロミさんだったんだ、
で芸能界に入ればゴヒロミさんに会えるというそういう下心も、はい、
みんなそうです、
その時はあり、ね、
そうそうそう
そうなん
です、ね、この人に会いたいってね
っていうのがあって、はいはいはいはい、でそれプラスでもまあそのそういう女優さんっていうのをやってみたいっていうのがあって、うん、で応募したんですね、
なるほど、はい、ゴヒロミさんに会えました、
あったんですけど、ね、その後かなり忙しくなってから、うん、TBS の、うん、あのドラマやってた時に、はい、小坂みゆきちゃんっていう子と一緒に、はいはいはいはい、あのドラマ出てて、はいはい、で2人でエレベーター乗ったら小泉さんが乗ってきたんです、はいはい、TBS に、はいはい、小泉さんだって言ったら、そしたらあのなんか小坂さんが小泉さんに、はい、おはようございますって言って、うんうん、知り合いっていうか同じ事務所かなじゃないかな、なんか、うん、あ、サンミュージックとバーニングだったんですよね、そうそうそうそう、
2人でぴったり会っちゃいましたね、
なんかそうでなんか2人で挨拶してるのみたいな、はぁと思って、はいはい、あーと思ってもうドア開いてさようならだったんですけど、
はいはいはい、
なんかね、あーと思って、手を伸ばせば触れるところに、はいはいはいはい、ゴーさんがいらした途端に、はい、もう良くなっちゃった、
お
満足しちゃったってこと、
なんか、
ね、ほいほいほい、
そういうことってないですか、
だからなんかこう目標じゃないけど、あ、会えたらいいな、
そうそうそう、
ね、だってこう、目標達成できたみたいな、
見れたみたいな、
夢叶ったみたいな、
そうなんですよね、なんか別にその時に、はいはいはい、なんかがっかりしたとかそういうのでは決してなくて、
うんうん、
なんか、うん、でももう会えちゃったから、うんうん、なんかもうそれで丸みたいな、
はいはい、
なっちゃったんです、
俺ね会えてもね、俺まだどんどん始まる、俺から始まるよ、俺
これから
行
かないと、
そう、
もっと仲良くなる、
あの銀座でお会いした時、斉藤智子さんに会えたーして、俺本当にね、あのめったに同級生とかにそんな話はしないんだけども俺同級生に自慢しましたもん、おい俺斉藤智子さんに会っちゃったよつってしたそいつがまたもう本当にね、はい、何っていうね、
本当ですか、
本当です、
どうも信じがたい、
いやでも私お母さんに今日あの斉藤智子さんっていう女優さんがいらっしゃるよって言ったら斉藤智子って斉藤智子って聞かれましたもん、
本当に
そうそう青春ど真ん中とかっていうタイトル言ったら、うん、見てた見てたってなりました、うちのお母さんそういうのあんまり言わないんですけど、
はいはいはい、
見てた見てたってすごい言ってました、
ありがとうございます、お母さんによろしくお伝えください
お母さん一般人だから斉藤智子って斉藤智子って、ね、そうそうそう一般人だいやでもね、そうあでもじゃあそうやってじゃあ芸能界に入りました、
はい、
で、それはやっぱりじゃあそこで、まあ、例えばそういうこうなんだろう、レッスンとかやっぱりそういうのもやったり、
あそうそう、あのその時神戸に住んでたんです、うん、
あ、はいはい、で、本丸は神戸ですもんね、
そうそう、あしょっかさんもなんかね、はい、神戸ってお声があ
って、
あ
のラジオずっと
やってた、そうなんです、うん、でその私神戸に住んでて、うん、養成所の支部が大阪にあったんですね、
はいはいはい、
神戸から大阪ってだいたい1時間ちょっと1時間半ぐらいうちの方からかかったんで、はいはい、1週間に1回日曜日にそこに、うん、レッスンに中学1年生の時、
あ、はいはい、あら
日曜日通って1年ぐらいは通って、はい、で中2の時にうちの父がたまたま東京に転勤になることがあって、はいはいはい、で家族で東京に出てきて、でそのまま東京の なんて本部っていうか、はい、東京の方の養成所に、
はいはい、
そうそう、
ね、はいはい、
でそこからだんだんオーディションとかなんか出させていただいて、たまたまね、私みたいなタイプの人がいなかったんですよその時代、でなんか運よく出るようになって、
あの後にね、あの青春系の、ね、ドラマなんかでも、あのいわゆる学級員という優等生のね、あの役とかが結構多かったんですけれども、やっぱね措置的なね、あのね僕ら最初にね知ったのはやっぱ NHK のね、マイブック、
あれ見てらしたんですか、
であれであのあれで周りがみんな騒ぎ出したんですよ、僕らあの当時中学生ぐらいで、あの NHK とかって一番見ない、
見ないですよあれ、
一番見ないじゃないですか。それがねやっぱ噂でね、お前知ってるわってマイブックってあれのあの番組がマイブック紹介するコーナーが、斎藤智子、もうすみませんその時は素人なんで、斎藤智子ってのはすっげえ可愛いのよ、紹介してんだぜみたいな、でそれをなんか知ってるとなんかだよなだよなみたいな、だから僕それで初めて、はい、で拝見して、はい、うわなんて素敵な人だろうと思って、でだからそこからこう、だけどほら逆にあのアイドルと違うんで、例えばアイドルとかで歌をいっぱい出してたりとか、それこそさっきの小坂美雪ちゃんとかがね、歌番組とか出てたりとか、はいはいはい、ね、そうするとなんかこうちょっとそういうバラエティーとかなんかでスノートークがあったりとか、うんうん、見れるんですけど、結局ほら NHK だからやっぱ本当そういう真面目なところだけこうバッと終わって、あとはドラマで優等生の役をやられてる女優さんっていうね、だからこういやでもいいよなって、みんないいよないいよないいよなつってたんですよ。
そうですか、なんかね、はい、あれってでもだって私と同い年だったら、うん、はい、同い年であの番組見てる人って私の周りに誰もいなかった。
すいません、
いやそれくらいでしょ。大野さんすごいなんか知的レベル高い。
いやいやいやいやいやいや、
なんかそれを見たというよりはそのそこにたまたま出ていらっしゃった斉藤智子さん
を
見て、この子が見たいからこの
番組、同期は至って不純です。
でも違うの、そのね、はい、メインの番組は若い広場って言って、うん、ね、言っちゃっていいんですよね、はい、
でも全然大丈夫です、大丈夫です、
局とかね、
大丈夫です、
教育テレビで、しかも深夜なんですよ、
深夜、は
い、でね、うん、そういうなんかね若者が今何を考えてるかとか、うん、それこそ糸井重里さんとかも あれで、
そうでしょ、ね、
あの司会みたいな
のやったでしょ、ね、
で、うん、結構今の若者は何を考えてるのかなみたいなことに興味持たない人は絶対見ない番組なんです、うん、でその1時間かなんかの中の最後の7分のコーナーです、うん、私が出てるのは、はい、マイブックって言って、はい、作家の人に自分が人生で出会った本、うん、4冊選んでもらって1冊ずつについて、その本と本の出会いについて話をただ聞くだけなんですけど、だからそのなんか遊んでるような子はあんまり見るような番組じゃないでしょ、すごいですね小野さん。
いやそれをこう聞いてね、この聞き手の斉藤智子さんが可愛いよって言って、もう俺たちもあれです、それを知ってるのがもうステータスみたいな、俺たち知ってんだぜ、
これから出る子知ってるぜみたいな、
知ってるぜみたいな、もっと来いよ来いよ来たーみたいな、夕日が丘来たーみたいなね。
そう、本当ですか、なんか嬉しい、その当時に戻って、
うん、いやいやいや本当に本当に
本当にありがとうございます、
とんでもないです
よ、だってあの番組ね私ね、うんうん、私優等生とか言われるの実はすごく嫌だったんですよ本当は、うん、なんかもうすごい全然そんな真面目じゃなかったし、はい、そういう風になんかこう思われているのが、はい、すごいなんか優等生って、うん、私の中ではすごくつまんないっていうイメージが、つまんないやつっていうようなイメージがあって、はあ、だからなんかそういう風に見られちゃうことがすごい当時はすごく抵抗があって、うん、でマイブックやってた時も、うん、本を読まなきゃいけないから一生懸命読むわけですけども、うん、全然わからなくてだからこうすごい大作家の方が五木ひろゆきさんとか、はい、井上寿さんもあれで初めてお会いしたんですけど、いろんな話聞く時に、うん、もう読んだけどなんか分かりませんでしたって結構言っちゃうことが多くて、うん、そうするとこの大作家が18だったんですよ、うん、あの時ね18ぐらいの娘が分かりませんでしたって言われちゃったら、うん、もうほとんど生放送に近くて編集してなかったので、はいはい、びっくりしちゃうわけですよね、はっきり言ったら、はい、なんとかしてこの娘に分かるように説明しなくちゃと思って、うん、すっごい分かりやすい言葉で噛み砕いて話をしてくださるんですよ、で多分それがすごく見てる人にも分かりやすかったん
です、うん、そうですね、うん、いやだから我々の代表ですよ、だからそういう意味で ね、
そうですね、
でもすごいですね、そういう大作家の方たちと一緒にねお仕事をされてるなんていうのも、これもやっぱり宝物じゃないですか、
そう、ね、それも今だからすごい宝物で、うんうん、今だからその先生たちがすごい方だっていうのが分かる、う
ん、
当時は
なんだこの
人じゃないわけ、
なんだ気難しそうなおじいちゃんだなみたいな、
だからそうで一応その作家の書かれた本も読むわけですけれども、うん、私大江健三郎さんも忘れられるから、はいはい、すごい書かれた本とかはその時まだ若かったんで、うん、結構わーどうしようみたいな、なんか虫がいっぱい張ってどうのこうのみたいなのとかそういうのがあったんですね、うんうん、でも実際お会いしたらすっごく腰の低い方で、はい、こんな方が、はいはい、ああいうこういうなんか難しい、うん、こんなの書かれるんだみたいなのもあって、うん、で当時はだからみんなかさんからすると、はいはい、よくそういう大作家を前に堂々となんかお話聞いてるねみたいなのがあるんです、うん、なんかその凄さがよく分かってなかった、はいはい、怖いもの知らずの強さみたいなのがあって、
う
ん、
よかったですね、帰ってね。
そうなんですよ、うん
ね、
だから
逆にある程度のこう大人の方がね、うん、聞き手だとね、もうビビっちゃったりドキドキしちゃったり、
ビビって、ね、分からないなんて失礼だから、うんうんうん、分かるまで読まなくちゃとか、
それがよかったです。女の子だったらやっぱり少女だったんですよ、18歳、うん、
ね、ね、
よかったんだ、それが。それを見てまた俺たちがおーみたいな、おーじゃねえよすいません、本当に取り乱してしまいました。今日はいっぱい今日は常に取り乱しておりますけど、こんなになんで俺今日汗かいてんの。まあ夏ですからね、暑いですけれども、まあでもそうやってじゃあそういう本当我々はNHK にねそういう子が出てるよみたいなのが、やっぱりこう、ただ斉藤智子さんという名前はそこでもちろん認識しましたし、でその後にこういろいろと、まあ、青春ドラマ系 でもうここはもうはっきり言うちょっと僕らの世代だとね、逆に言うとギリギリね、見たかな見ないかなぐらいなんです、本当ならば、で僕らやっぱり青春ドラマだともう第一作あたりからね、多分じゃあ智子さんもあれだったら夏木陽介さん の、はい、青春とはなんだっていう、はい、石原慎太郎さんがね、はい、原作を書いてまだ白黒だったんですけど、はい、まあ、それが多分青春シリーズの、ね、第一作とするならば、そこから龍来太さんのこれが青春だとかでっかい青春とかそういうのがあって、でカラーになって浜畑健吉さんのすすめ青春があって、そうそうそう、一方で森田健作さんの俺は男だがあって、
ありましたよね、
でその辺からこう青春シリーズがやっぱ日テレの ね、 そうそうそう、ね、青春ドラマがこうなってきて、で我ら青春もう中村雅俊さんのデビューですよね、はい、でその辺からこの学園ドラマのなんかこうよりなんかこう面白くこう ね、はい、ね郷達人さんなんていうのがどう見たって先生より年上じゃないかみたいな、坊主頭でね、はい、サッカー部のキャプテンで、はい、先生よ俺あんたのことなんだよとか言って あんたのは絶対年上だろでも学ラン似合ってるしみたいな、ホズミペペさんとか
そうですね、
そういう人たちが、で森川翔太さんとか、
はいはい、そうそうそうそう、ね、
もうで現役の生徒 で今度はこの人たちがもうちょっと年上になってなんか先生の役とかなんかぐらいに、いでやっぱりその青春ど真ん中であったり、でここで由比ヶ丘の総理大臣がドカンと来るわけです。その辺は猫社長が
そうですよね、
そうか、そういうこと
ドカンと来てますもんね、そういう世代ですよ、
青春ドラマはもうちょっと若い世代の方が見てますね、どっちかっていうと ね、
でだけどぜひその優等生のね、うんうん、学級員にね叱られたいみたいな、
叱られたい、
そうだ、
だから17、18だから
叱ってあげます、
あ、ありがとうございます、もうすっげえ叱られたいダメねとか言われたい男の子って、まあ、男の子っていうのもなんだけど、だけど男子というのはなんかこうちょっと悪ぶりたい時期っていうのが特にその中学生から高校生ぐらいですかね、まあ、それで本当にそっちの道行っちゃうやつもいるけども、うん、なんかそれほど悪くないんだけどちょっと悪ぶりたいみたいな、でうるせえよみたいなことをちょっと、
ね、ありますよね、はい、多分男の子だけじゃなくて女の子もあると思う、なんかちょっとほら、うんうん、いい子じゃなくてちょっと悪い方に憧れる、
ああでもそういうのあるかもしれないですね、
ありますよ、だから絶対番組でも内谷美和子ちゃんたちがやってたみたいな、うんうん、ちょっとはみ出しグループの方が魅力的っていうか、
は
い
は
い
は
い、あと
でドラマも書きやすいから、そうそうそう、やっぱそっちをね、
そう、でこう盛り上がってる時に私が一番前でパッと立って、うん、静かにしてくださいって 後ろ向いて、で、ね、先生にも怒っちゃったりする
わけです、社長の顔が
社長が今
社長の顔見ました、すごかったですよ、
叱ってほしいのは僕以上に社長が叱ってほしい、社長叱る人ってあんまりいないんでぜひ叱ってあげて、
でもなんてなんかこう穏やかなっていうか社長さんにそうそうそうそう、威張った
感じが
全くないって
、そうなんですよ、
尻尾しか見えない服なの、猫の尻尾って、
はい、猫の尻尾もちゃんと、ね、ジャンパーを、
ね、
猫が見えなくてただの尻尾になっちゃった何言っても大丈夫ですけど社長ニコニコです夢叶った日だからもう、ね、だけどそうだから男の子たちはやっぱりねそのちょっとこううるせえよみたいなね、でそれをこう真面目な女の子がこう、うん、ダメでしょうなんて言われるのは多分どっかにね、うん、うるせえと言いながら、だからあの時代に流行った映画が愛と誠で、
あ、早乙女愛さん
と、早乙女愛さんと、で最初は西城秀樹さんがね、太陽誠ってその不良の役
をやってた、その頃なんで今リメイクで映画があるんですよ、
妻夫木さんがやったやつ、ね、はい、実はだから愛と誠を映画化するときに、うん、実は西城秀樹さんが太陽誠だったんですよ最初、ね、
あのローラーの西条
さん、ローラー、ハウスバーモントカレーだよの西条秀樹さんが、でその西条秀樹さんの相手役募集で、あのそれこそ明星とかそういうのが公募して、はい、その時にあの鹿児島だったか熊本だ、まあ、九州の女子高生、瀬戸口さんという、その瀬戸口さんがあの芸名を早乙女愛に
変えた。覚えてる、詳しい
ですね。あのその役名がね、早乙女愛さんの愛だったから、その早乙女愛の役名をあの芸名にして早乙女愛。
そういえば瀬戸口さんとかっていう名前でしたね、
はいはいはい、瀬戸口さん、
私あの早乙女愛さんが好きだったから、なんか、はい、西城秀樹さんだったって知らなかった、
はい、そうなんですそうなんです。第一作は
早乙女愛さんがなんて可愛い人だろうと思ってて、
そう素敵なね、もうあの本当にそのまま劇画からね出てきたような本当可愛い人だったんで、僕も早乙女愛さん、すいません僕あの早乙女愛さんも大好きだったんで、
ね、
すいません、
ね、でもね、
すごい好きで、僕あの京本政樹さん一応あの仲良くさせていただいてるんですけど、
あ、そうなんですか、
京本さんの結婚式の時に、まあ、僕ら招待されて、僕らの同じテーブルの正面が早乙女愛さんだったんですよ。でもうあの結婚式もちろんねこうあれだったんですけど、もう気になって気になって、うわ早乙女愛だよ、おいおいみたいな。すごいやっぱその時もやっぱお綺麗で、うわ、ね、なんか写真撮ってとか全然言えなかったけど、もう業界にいるにもかかわらず京本さんの友人で結婚式に来てるにもかかわらず、うわ早乙女愛さんだよみたいな。
あ、そう、
はい、だからその西城秀樹さん あの映画愛と誠、やっぱりその不良とあの真相の令状でっていうそのシリーズで、で結局それがヒットしたから、はい、第3弾ぐらいまでね作った。で第2弾の時がだからその秀樹さんがもう初代だけあの大河のことやったんですけど、2代目は加納龍さん。
あ、私なんかそう、
はい、
で女の子は早乙女愛さん、
まあ、変わらず
でしたよね、
ずっと早乙女愛さん、三部作全部早乙女愛さん、
だからそっちのイメージが
つい、はい、ね、だから早乙女さんのやっぱりあのそのままのイメージで、
ね、
はい、だったんですよ。
そうだったんですね。
なんか同窓会トーク、同窓会トーク、いないな、同じものを見ていたあの時代そうだ、あの梶原一騎先生の、ね、原作で、はい、やっぱりそういうちょっと悪な男と、そうそう、あのお嬢様っていうね、うん、なんかちょっと18ぐらいになるとそういうのに憧れる、
憧れる、
だからあの学級委員長に叱ってほしい的な、多分そういう連中がね
、はい、
日当たり良好みたいな、もう自分たちが良好だったわけですよ、ねね、だけどあのパイハイドラマっていうのはやっぱもちろん朝早いですし、もう毎日のように行かれるわけじゃないですか。
そうですね、あの頃はすごい忙しかったですね、うん、ちょうどそれやってた時と、
うん、
あと赤シリーズって言って、
はいはい、
山口百恵さんっていう ね、
はいはい、
すごい大スターがいたんですけど、
ね、
その方の赤シリーズが、
うん、
山百恵さんが辞められた後、
はいはい、
バラ海峡っていうのになって、
はいはいはい、
私 あのあれに出てた神田正輝さんと2人でその出たんですよ、シリーズの。その
そうか、
そうなんです、はいはい、そういうのと何本か重なってた時期だったので、
うん、うわ、お忙しかったね。
本当にその後何年かは、
はい、
もう毎日あの、うん、よく夜明けの大映って言われてたんです
、はいはいはいはい、
大映テレビが撮影だった、
ね、
あの夜中にこう差し込みって言って今できたばっかりの台本の一部が届いて、
うん、
そこの部分だけ撮ったりっていう感じで、うん、本がもう間に合わないくらいの感じで撮影してたの でそれと青春ドラマとか掛け持ちでやってたんで、
うん、
本当にねあの、
うん、
始発で帰るみたいなのも結構あったし、夜通し
終了が28時とかね、
そうそうそうそう、そういうのがもうしょっちゅう
29時ってなんだよ、
普通にあるんですよ、
何時ですかみたいな感じ
ありますよね、
ありますあります、あります、
もうだから曜日の感覚も朝だか昼だか夜だかわけわかんない、はい、フラフラ状態みたいなのは結構ありましたねその頃、
あの特に青春ドラマとかはやっぱりロケだと神奈川県まで行かなきゃいけない、
そうそうそう、
湘南の方とか
あれね、実はね、
うん、
学校の設定が山にある学校で、
うん、
すぐ降りると海っていう設定になってるんですけど、
はいはい、そんなとこないです、
ないんです
よ、ないです、
そうなんです多摩美術大学が学校のロケで、
遠いなまた
多摩美がなんか毎日調布駅を出発して多摩美までロケに行って、
うん、
であとあの海は鎌倉なんです、
あ、そうかそうか、海のシーンになると
鎌倉なんです、
鎌倉行かなきゃいけないんだ、
そうだからロケ地もすごい結構離れてますし、
うん、そうか、多摩美ですか、遠いです
もう一回、そうなんです、
あの撮影できましたけど、あの多摩美って名前は知ってるけど、で友達であの教授になった人がいたんで、その人のとこちょっと訪ねていくんで、一回行ったんで、こんな遠いとこまで通ってんの、でその人板橋の人なんで、毎週来てんのって言ったら、
いや
だからもうあの週末はホテル取ってそこから通ってるって言ってました、
ね、
うん、通えないって言ってました、だからそのセットというかね、だったらその大学学校が、
うん、
と遠い、さらに鎌倉、海は
鎌倉で、あの多摩美術大学ってその坂がすごくいいんですよね、はい、坂があそこでだからロケするためにほとんどあの坂のロケと校舎の廊下とかをあそこを借りてやってましたね、玄関
と。そっかそっか、だセットとかなんかじゃ日活の撮影所を使って調布ですからね、
はい、日活の撮影所で、もうそこはだから夜中何時でもエンドレスで撮れちゃうみたいな、
うん、そうか、また今と違うんですね。今はなかなかこう、
あ、そうなんですか、
まあ、テレビ局なんか完全にそうですもんね、今ね12時になると照明落ちちゃうんで、
え、本当、
はい、
いやもう全然もうだから最近出てないから、
はい、いや
本当に、
だから撮影所はねちょっとあの物によってはあれかもしれないですけど、僕この久しぶりにテレのなんかちょっとバラエティーにねちょっと付き添いで行ったんですけど、もう11時回ったぐらいからまずその観覧客を11時を過ぎるといわゆるタクシー出さなきゃいけないから、宅券を出さなきゃいけないから、もう10時半ぐらいだったら、皆さんお疲れ様でしたって観客返しちゃって、で出演者はそのままなんですけど観客がいる体で、すみません、あのスタッフの方とかちょっとあのお付きの方もちょっとよかったら客席にいてくださいとか言って、で僕その時はちょっとあの仮面の忍者赤影ってあったじゃないですか、あれの青影さんが、
はいはい、
あの非常に仲良くさせていただいてるんで、その人がちょっと出る番組だったんで、じゃあ僕付き添いだったんですけど、もういいやと思ってガラーンとなった観客席でこうやって見てて、頑張れよとか言いながら見てて、だ11時過ぎて、でもだから一般客はあの帰らして、で残り1時間でとにかくおい、あと30分だ、あと15分だ、もう取り残しないか、おいおい、午前0時までだぞっつってね、すごいディレクターが急に焦り出して、それまで割とのんびり撮ってたんですけど、ちょっと押してたかなと思ってたらね、11時過ぎたら急にね、12時になったら消されちゃうんだよっつって、あ、本当なんだと思って、
本当に、はい、じゃあ今やってるのはニュースか生放送の
まだそういうあれでしょうね、だからね、まあやっぱり
でもたまに深夜に撮ってるその芸人さんの番組とかありますよね、
う
ん、
そうそうそう、だからそういうのはもうそういう枠であれして、だから収録でとかそういうようなものは、あのやっぱり今節電がねまたいろいろ叫ばれたりしてるんで、
人権とかなんかいろいろあるんですかね、なんでしょうね、節約もまあ一番大きいんですけどね、
まあ今多分節電節約でしょうね、もうあの人件費っていうよりもね、今本当まあ人件費もそうなんですけど、制作費がだいぶ、まあ、ドラマもそうなんですけどね、なんかバラエティ番組とかも今やっぱりすごいこう予算がね削られちゃってね、もう今日あのずっとマネージャーさんもねお付き合いいただいてありがとうございますね、もうよくお分かりだと思うんですけれども、だから昔そのまあ今で言えばバブリーなあの時代のバラエティ番組とかっていうと、例えばあのたけしさん、ビートたけしさんが例えばたけちゃんマンで来なかったとか、現場ねあのスポカしちゃった、おいおい、でそうさんまさんがおいおい、たけちゃんあんたが来ないから1500万かけたセットがパーよみたいなギャグで言ってましたけど、当時は使えたんですよ
ね、
今はそんなセットなんかね当然使えないわけですから、予算が、だからあのどうしてもあのバラエティ番組だっていうとお笑い系の人を出して、うん、ひな壇芸人っていうあのひな壇にいっぱい若手のタレントを置いといて、でちょっと売れてるタレントさんがまあ司会で、うん、あの番組を回しながらなんかちょっとボケると、ちょっと待ってくださいよ待ってくださいよって若手がこう突っ込むっていう、なんかそういう番組ばっかになっちゃったのは、まあ、それが一番あのお気軽に作れるからっていう、最近は、
まあ、間違いなく作れるっていうのもあるんですか ね、
はい、もうこれだったら安心でしょうっていう、だ逆に言うとそのやっぱり70年代80年代のやっぱりドラマでもそうですし、バラエティでもそうですし、あの時代僕ら見させていただいてて、そうするとなんか今の子たちかわいそうだなと思って、どこ見てもそんなバラエティで、まあ、笑いの芸人さんにとってはね、まあ、いい時代ではあるんですけど、だけどいいドラマがなかなかね、ちゃんとお金かけてるのったら大河ドラマぐらいですもんね今ね、
うん、
映画も今厳しいですからね、映画なんだから本編なんだからちょっと頑張ってっつって、じゃあここをこんな風に頑張ってみましたみたいなそう頑張ってみましたなんて言いながらハリウッド映画ドーンと来て、アベンジャーズすいません勝てませんみたいなでもね、やっぱ日本人っていうのはこう腕を持ってますから、うん、やっぱり技術もね、やっぱあの知恵もすごいと思うんで、うん、そのぶっちゃけ2桁多分違うような予算でもなんとかこう対等、まあ、対等までいかなくても頑張れるぐらいまでの、うん、まあ、クオリティでね、うん、まあ、一生懸命頑張っているかなっていう気はしますけどね、うんうん、でもそんなじゃあお忙しい中ずっとじゃあドラマもやられてて、そのこっちの番組から今度こっちの番組に移動されてとか、じゃあ本当睡眠時間なんかもなかったね当時は。
そうですね、ね、なんかそのまあ、まあ本当限られた何年間かだけですけど、いやいやいや本当に3時間とか4時間とか、でもね皆さんそうですじゃないですか、お忙しい時って多分。
でもなかなかこうね、例えば20歳そこそこぐらいじゃないですか、大体20歳前後の子でそんな経験をするなんて人はまあいないわけですよ。
あ、
まあいないですね。その特に女優さんの仕事をされてて、ドラマを何本もやられててなんていうのね。だ例えばちょうどそんな時にだと友達と遊びたいのになとか、そんなことなんてのは思われたりとかしなかったですか。
ああ、まあ、うん、なりましたけどね。私ね、うん、一番仲のいい友達が神戸にいた時の時代の友達だったので、はいはいはい、なかなかまあもうこっち来ちゃってたらそういう友達も いなくてっていうか、そうですね。あとやっぱりね、当時はその仕事も好きだから、うん、あんまりその遊びに行きたいとかっていうのはそんなにはその時はなかったですね。ね、
でもドラマも割となんか 割と同じような年の人がいっぱいこういるから、なんかちょっと疑似学校体験みたいな、ね、
なんかワイワイしてたし、
ね、はいはい、ね、
うん、
面白いな。でもだら僕らは本当にあくまでも画面の、ね、中から出てくる皆さんをこう一方的に、ね、こう見てるだけだったんですけれども、やっぱりね、現場はもちろん大変だったでしょうし、でも楽しかったっていう。
そうですね。
中村雅俊さんとかどんな感じだったんですか。
そうですね、ただね、私 ねやっぱりね、あの役もあるのかな、うん、あとあのそんなにこう、はい、特別中村さん雅俊さんとかと親しかったとか、うんうんうん、そういうのはなかったんですけどもね。なんかこう遊びによく行ってるグループとかもいたんですけど、
はいはいはい、
そうどっちかっていうと私なんかあのその表方の方の方よりも、うん、あの青春シリーズとかではないんだけど、
はいはい、
別のなんかあの番組の裏やってる人とかの方が仲良かったり
とか、は
い、スタッフさんっていうか、はいはいはい、そう、あとはね、芸能界じゃない友達の方がやっぱり多かったですね。
へー、そうですか。
なんかね、浮いてたの、はい、ちょっと多分
いやいや、そんなこと
なんかね、あの華やかなところに馴染みきれないっていうか、いつもなんかそうなんですよ。だからあのその普通の、普通っていう言葉もちょっとあれですけど、要するに芸能の仕事とかしていない普通の学生だったり、そういう友達との方がなんかすごく気楽 で自分 その昔からの女優じゃない部分を知っている友達とかといるのが一番気が休まったので、そっちが良かったのかでなんですよ。ごめんなさいね、つまんない
話。いやいや、全然全然全然。あ、いや、じゃあ、この後ちょっと質問なんかも来てるんで、一回じゃちょっと困るのでーす、
はいはい。ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続きます。今回は私斉藤智子がお邪魔してます。
はい、というわけでですね、
はい、
もうなんといっても今回は、うん、もうゲストに斉藤智子様を
様になってきました。
お迎えしてね、お届けしてるわけでございますけども、質問が、はい、メールが来ておりますので、ちょっと、はいはい、じゃあ玲奈ちゃん紹介してください、
は
い。
まずはラジオネーム、はい、猫社長さんからです。
ん、うん、
マスターレーナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
そしてゲストの斉藤智子さん、いらっしゃいませ、
うん、
久しぶりにメールを書かせていただきました、うん、斉藤智子さんといえば私にとっては青春ど真ん中の宮本のりえ役が一番印象に残っています。
そういう名前でしたね。
特に第6話で井上純一さんと恋する話は大好きで、斉藤さんの可愛さは当時から鮮明に覚えています、
うん、
続きは私が貸した青春ど真ん中第6話を見ているレイナさんにお願いします。さあどうぞ。
テーマ猫社長、猫社長じゃないですか。
出たんだよ私なんか、
ね、本人です。
同姓同名かと思いましたけどね。
あのもうやっぱりファンなんです。だから普通にメールを、
はい、ありがとうございます。
めったにないんです、こんなことは。
社長メール自ら書いたりしない
です。しないですよ、本当に。あらなんですけれども、
はい、ございます。
第6話を見ました、は
い、
私も
ちょっとすいませんね、ちょうどね、こちらにですね、青春ど真ん中の DVD が、
はい、
かっこ社長の私物です、
です
ございましたよね。あの中村雅俊さんのね、やっぱりジャケットでございますけれども、はい、
いやいやいやいや、そう第6話で、うん、あのこの優等生の宮本のりえちゃんが、
宮本のりえちゃんが、
はい、あのすごい頭が良くて、
はいはい、
そういうキャラなのに、うん、なんかあの男の子の悪者、はい、悪、うん、ちょっと悪がってるチーム、ちょい悪チームたちが、はいはいはい、あの子ムカつくからなんか仕返ししたいぜって言って、はい、その中で一番頭の良さそうな、はいはいはい、あのその井上純一さんがやっている
恋人ならばのね、井上純一さんが
子供が、はいはい、お前さ、うん、あいつにモーションかけちゃうって言われて、その人が勉強頑張って、うん、このノリエちゃんよりもいい点数を取ったりして、うん、気にし始めたところで、はいはい、ラブレターを渡して私そんなのもらえないって言って一回失敗するんですけど、うんうん、実はちょっと気になってて、
そうそうそう、
で2人で会ったりし始めたら男の子の方も、うん、あなんかいいかもってなっちゃって、はいはいはい、2人はいい感じになるんですけど、うん、そもそもの始まりはあいつを騙そうぜからだったから、ね、中村雅俊さん演じる爆弾先生が、うんうん、そういう風に傷つけるなって言ってるのを聞いちゃって、うん、泣いて走って逃げてっちゃうんですよ、うん、そこがすごい良かったんですけど、
切ない、
切ない、その泣くところがすごい色っぽくてよくて、
色っぽく、
そうなんです、
色っぽく泣く、
いや女子高生色っぽかったんですよ、で走って逃げて、でもやっぱり、うん、そのまあ、違うんだって言って、はい、でその違うんだって気持ちを分かってもらうために家の前に行ったりして頑張ってるんですけど、なんとびっくり、家の前で頑張っていたはずが気づいたら川の中にいて、川の中で座ってずっと待ってるんです、出てくるの、で先生も一緒に座ってて、その画面になった途端、えぇ、ーって言いました私は。
これが青春ドラマなん
です。びっくりしました。
これが青春ドラマ
と思って、
これが70年代80年代の青春ドラマ、そう、
何の抵抗もなく感動するんです。
びっくりしました。でやっぱりその川の中にずっとずっとずっと何時間も座っているので、うん、ついにあののりえちゃんが出てきてくれて、はいはいはい、なんかちょっと仲直りするっていう素敵な話だったんですよ。なんか私的にもすごい、うん、面白い話で、恋の話するとキュンとしますし、はいはい、なんかいきなり6話から見て、うん、いやこれ面白いと思って遡って他の方も見ました。
あ、見るよ、見るよな。
のりえちゃんは他にはどこに出ているんだと思って、はい、探す探す探す、いつも一番前の席にいるんで、そうそう、必ず映るんです。
はいはいはい、
でガタンって立つ、
そうそうそうね。
はい、
へ
すっごい面白かったです。なんか今のって、うん、悪ぶっててもあんまりパンチのない役だったり、うん、あんまりこういうドストライクな青春の、うん、えっていう展開のってなくて、
ね、
普通の話、まあ、良くも悪くもとてもこう自然な話が多いので、キャラみんなキャラ濃くて、すごく面白くて新鮮でした。だからさっきマスターが言ってたみたいに、うんうん、高校生ですかっていう感じの人ももちろんいて、また一人一人が濃くて、なんだろう、なんかいるかもしれないけど濃いっていう、うん、今はなんかそういう人いそうだよねって、普通のちょっと変わった人っていう人が多いじゃないですか。またそれがすごく良かったです。面白かったですね。
面白かった。
なんか絵的にもありえない絵を撮ったりして、うん、でもなんか
川の中にいる
っていう。
でもね、当時はそれでね、感動した
んですよ、
ね、
そうなんですよ、うん、全然ぶっ飛んだ感じじゃなくて、
う
ん、
そうそうそうそう、
普通に見て感動してましたよね、ね、なんか、
ね、
そう言われれば
そうだわ。むしろ今ね、あの韓流ドラマもいいけどね、
はい、
あえて、ね、この時代のドラマをね見た方が本当感動するんだけど、
私こういうの見たことなかったので、うん、今はないからすごく面白いってお母さんに言ったんです、はいはいはい、
あ、それでもすごい新鮮でしたね、うん、今のレイナさんのあの感想が、うん、で今伺ってて、はいはい、もしかしたらその今韓流ドラマが流行っているのもちょっと似たような、
そうなんですよ、
分かりやすいキャラ
ね、
ね、
大体20年前ぐらいのなんかやつを今作ってる感があるじゃないですか。
かもしれない。
だから多分その、ね、
うん、そうですね、
皆さん韓流韓流って、ね、なんか海外のものって言うとみんなありがたがるけど、うん、日本の、ね、ものを探してもらえよ、これ DVD になってたりしますから、
はい、しかもかっこいい人もいっぱい出てました。出て
る、そうですよね、
そうですよ、とても、ね、とてもかっこいいと思って見ましたよ。
そう、秋の大作さんとか
も、はい、そうです、秋の大作さんが、うん、私あの刑事もののドラマ好きでよく見るんですけど、うん、よくやってらっしゃるじゃないですか、
はいはいは
い、若いと思って面白かった。こういうのも面白いなって思いました。
もう秋のさん、やっぱ青春ドラマ欠かせない
よね。そう、欠かせないですよね、
俺たちの、
そう、
あれのね、
そうなんですね、そうそうそう
そう、
いいですよ、
うん、もう先生たちも綺麗だし、
うん、ね、安倍静江さんとかね、私も水色の手紙が大好きで、
お元気ですかっていうね、
そして今でも
ダメだダメだ、今日エンジンかっちゃうかっちゃうかっちゃう、ま、ね、僕ね、本当あの安倍静江さんはね、中学3年生の時にラジオの公開録音で渋谷公会堂に初めて、だまあ横浜なんですけど、僕横浜からあのこう初めてね、いわゆる友達誘って、子供だけでっていうか前中学生で、あの初めて渋谷公会堂に行って、安倍静江さんを見た時に、
あら
世の中にこんな美しい人がいるんだろうかと、もう感動した。
すごい綺麗で、
当時のまたは別で今も綺麗だから、またね、あの当時ですからね、この世のものとはね思えないくらい綺麗な、
なんかセリフがおしゃれなんですよね、うん、その阿部静江さんのやってる先生に、うん、爆弾先生はちょっと気がある
けど、
でもちょっと意地悪したいみたいな感じですか、
う
ん、それ
を子供じゃねえか先生が、
ふらりふらりとこうなんかおしゃれな言葉でかわしてったり、うん、ちょっと意地悪してふふって笑うのとかが、はいはいはい、なんかおしゃれすぎて、今はなんかこういうことする人っていないんじゃないかなっていうぐらいなんかかっこよかったですよ、ね、大人であり可愛くありみたいな、
そうそうそう、なんか、うん、あのちょっとこう年上の人に憧れる感じの阿部静江さんって本当にそういう感じですよ ね、はい、ね、私女性でもそうだったです。綺麗で声がまたね、
はい、印象的ですよ、
ね、素敵でした、ね、本当にもう阿部さんはね、他にもあ神田正輝さんも出てますね、
そうそうそうそう、
はい、で柳生博さんもうおなじみの、もう大体教頭先生っていうと大体もう、ね、もう柳生さんがこうやってね、あの校長先生が言う通りですみたいな感じの、
そうです、そうそうそうそう、
ハンターチャンスってやる前だったあの頃はね、他にも草川優馬さんとかね、あもうちょっと藤谷美和子さんね、うん、藤谷美和子ちゃん誕生日一緒なんです、一個下なんですけどね、
あ、はい、一緒になるわけ、
そうそうそうそう、あとね二個下か、そう、あの3月とかって結構ね、僕の下が ね、僕の1個上が熊谷真実さんなんですよ、
あ
で僕の1個下が松田聖子ちゃんで、はいはい、そのもう1個下が藤谷美和子さんなん
ですよ、
意外に多いんですよ。清水明弘さん、最近というか近年はね、もうだいぶ滑覆が良くなって、あのね、いわゆる V シネマでね、あの親分とか幹部の役をやってる、だってこの頃ってすごくあの細くて、
そうです、そうです、
ぶっちゃけのなよっちい役が多くて、
そうです、そうです、
もう僕なんか、なんとかちゃんじゃないぞみたいなね、あのもう太陽学園の時代から、もう俺らが見せた我ら青春とかの時代から、うん、僕 お嬢ちゃんじゃないもんみたいな、そんな役だったんだけど、あの最近はあの大ボスの幹部の役ですよ、そっちのそっち系の、お清水明弘さん、あ藤真理子さんとかね、あ水沢由美さんの青春ドラマはね出てらっしゃる、すごいメンツで、ね、北村和夫さん校長先生になるね、ね、久保直子さんはマイティジャック出てた人ですねそれマニアックでごめんなさい、これ東宝でしょ当時はね、この面々がね、岡田新吉さんだから東宝の、
あ東宝でしたか、
ね、土屋東五郎監督とかね、斉藤光馬さん、鎌、ねはい、田敏夫さん、神田の脚本で畑峰明さん、この辺が鎌、ね、田敏夫さんというとまたあの青春とはいつも何とかなのですとか、
ね、あの言葉が ね、音楽バックに流れる字がね、ちょっと臭いけどいいんですよね、なんかねあれで泣いちゃったりするんですよね、
これがねこれはねストレートにね受け取れねえやつはね、あのもう日本国民じゃないかっていうぐらいねあの今見るとちょっとおかしいかなっていう、ね、でもね素に気持ちよくね見ると、ね、本当に素敵な ね、
そうなんですよね、
やっぱね青春ドラマみたいなまたね作ってほしいな、だからこの延長上がだからやっぱり青春ドラマの延長上が太陽に吠えろだったですから、はい、誰もやっぱり青春ドラマだから一つのね、
はい、
でやっぱ岡田新吉さんが企画プロデューサーでね、で石原裕次郎さんでねやってましたけど、
そうです
ね、あでもこの頃日テレの青春ドラマ本当ねやっぱずっと夢中になってやっぱ見てた、
よかったですよ ね、 ね、私もやっぱり子供の時青春ドラマ好きだったから、
はいはいはいはい、
青春ドラマに出れるっていうのはやっぱ夢でしたね、うん、学園ものとかに出れる、
中に入ってるその問題提起な部分 もあるじゃないですか、
うん、
そういうのもやっぱり別にずれてなくて、今見てもやっぱりそうだよねって思うような問題提起があったり、例えば勉強ばっかりしてて友達がいなくて、私が見た回だと初めて友達ができる、だけどどうやって作ったらいいかわからないって言って結局うまくいかなかったんです。で僕には勉強があるからって言って勉強の方に行っちゃったっていう話だったんです。で、まあ、先生破れるみたいなのが出て終わって、え解決しなくてこの子戻って終わりなのっていうところで投げかけっぱなしっていうのがあって、またそういうのもすごくなんか勉強になるというか新鮮だなって思ったり、そういうのがありました。
多いねやっぱ青春の真ん中、そして、まあ、夕日が丘の総理団地につながっていくわけですよ、ね、はい、他にちょっと来てますか。
そうですね、はい、ですね、埼玉県もさきちさんからです、
はい、
マスターレイナさん、そして斉藤智子さん、こんにちは。
こんにちは。
今回斉藤さんのご出演にあたり、いろいろな作品を研究させていただいたのです
が、彼はね、もうゲストが来るたんびにもちゃんと研究するんです
よ。いろいろ見てくるんですね、はいはい。ウルトラ Q ダークファンタジー、
あ、出てたんだね、俺もね、は
い、ウルトラマンメビウス、ヘリウッドなどなど、いろいろ研究していく中で一冊の本と出会うことができました。それはキノコ雲の下から明日へです。私すごく読書が苦手なのですが、ものすごい勢いで読んでしまいました。人間は平和が絶対いいって分かっているはずなのに、どうして戦争してしまうのでしょうか。我々の抱えるありとあらゆる問題、現実から決して目をさらさず生きていきたい、生きていかねば、そんな風に斉藤さんの本を読んで思いました。この本、いろんな方にぜひ一度読んでいただきたいです。それでは斉藤さんに質問させていただきます、はい。斉藤さんはそれゆけレッドビッキーズで女監督の役をされていました、
はい。
でその時共演された子役の方たちが大人になって再会することも多々あるかと思います、
はいはい。
そんな再会の時の面白いエピソードがあったら教えていただけませんでしょうか。あと夕日が丘の総理大臣など学園ドラマの場合は、共演したドラマの生徒さんたちと同窓会とかするのでしょうか。それゆけレッドビッキーズ DVD 化熱望します。
あ、そうか、ガンブレレッドビッキーズ林ひろこさんがやった方がね、はい、DVD 出てんだよね。
あ、そうなんですね。
それゆけレッドビッキーズね、あの1話だけ出てます。
ほう、第1話だけ。
それゆけ
大野さん、
あ、あの、いや、それ、
DVD、
あ、ごめんなさい、
あ、びっくりした、
DVD が
大野さんもゲストで出てらっしゃったのかと思っちゃった。
いやいや、ちょうど同じ頃僕デビューしてるんですけど、あの1980年なんで、同じ頃だから東映の撮影所には行ってるんですけれども、ね、あの全然番組が違うんで、それこそそのショッカーじゃないですけども、その頃戦隊とか宇宙刑事とかそういうものだったんで、はいはいはい、あれだったんですけど、そう、でも DVD でそのそれゆけレッドビッキーズのトモコさん の、 その出てるやつの第1話だけはね、
ええ、
あの DVD 出ております。
あ、そうなんですか、
はい。作った本人が言ってるのが間違いないです。
え、作った本人、
はい、私です。
え、マスターが DVD
2007年だったかな、あの僕 の、 あのショッカー斧の名付け親でもあるんですけども、あの石森章太郎先生の、はいはい、いわゆるあのちょうどね、まあ、生誕70周年ということで、まあ、70歳を迎えられるんで、先生の関わったテレビ作品を全部、はい、あのまとめて DVD ボックスにしようっていうちょっと企画があったんですよ。で、もちろん仮面ライダーからゴレンジャーから、あのいろんな、もうとにかくじゃあサイボーグ009とかそういうアニメも実写も全部含めてじゃあ網羅しましょうってことになって、でそれをまとめて構成するやつがいねえが、うん、お前だってわけでやることになって、うん、で、その時に当然そのじゃあ今まであの DVD になってない作品もあるわけだから、じゃあその辺終わったらそれゆけレッドビッキーズってこれ当然これ入れる入れる入れる、これもこれ入れなきゃダメっつって、で頑張れレッドビッキーズとそれゆけレッドビッキーズと一緒に入れさせていただいて、でそれがあのちょうど70周年記念 DVD ボックスで出てるんで、1話だけは現在
見れます。
だ、皆さんがそれを見てもっと見たいと東映ビデオに、東映ビデオにね、そうです、東映ビデオ、今宛先はそちらに出てると、出てない出てない
東映ビデオ検索してください、
検索してください送っていただければ、
はい、
あ、でもあのその先生のね、篠森章太郎 DVD ボックスであの見ることできますよ。
へ
え、でもその時のじゃあ
そうですね、子役の
子役の方、そう、あのそうですね、その後特別なんか同窓会みたいに集まってっていうのはなかったんですけども、私あの時に一番下の3歳ぐらいの文蔵くんっていう役をやってた男の子がいるんですけど、その子のお母さんとすごい仲良しだったんですよ、ずっと撮影の時も。その時ママママってみんなで呼んでたんですけど、文蔵ママだから、
はいはいはい、
30歳ぐらいだったんですね、ママがまだ若かったんですよ、
ね、
で私があれ監督やってたのが20歳前後だったの で、 で、ね、10歳違いぐらいで、すごい気も合うし、はいはい、終わった後、そうそう、終わった後あの東映の撮影所の近くで、はい、あのオムライス食べて帰ったり、美味しいお店があるんですよね。なんかね、あとあの遊びにも行ったり泊まりにも行ったりしてたので、すごく仲良くて、だからその文蔵くんだけはずっと追って知ってるんですよね、
はいはいはい、
で彼は今もう結婚して子供もいて、またそっくりな息子を産みましたって、彼は男の子だから産めないんですけど
文蔵ジュニア
そう、いるの、
いいね、そう、
あの写真でしかね、ちょっとまだあの見れてないんですけどね、お母さんとはずっと手紙とかの、あのやり取りして時々会ったりとかしてるので、だからね、あきちゃん、文明っていうんで、本名があきちゃんあきちゃんって言ってて、もうあの3歳の子がね、もう今多分お子さんが 幼稚園か3歳もっと過ぎてると思いますぐらい、それぐらいになってますね。そう、超えちゃったの。
へえ、
そう。
あ、でもいいお付き合いじゃ、そうやってね。
そうですね、ずっと仲良くしてるのはその方ぐらいなんですけど、あとはまあでもみんなどうしてるかなって気になってはいて、でね、一人ね、トロケンっていう子がいたんですね。見てた子わかるかもしれない。牛乳屋さんじゃなくてけん玉がうまいっていう男の子、その子はね、私ね、何年か前にロケしてた時に急に声かけられたら、僕トロケンですって言って、で一緒になんかお茶かなんか飲みに行ったら、もう芸能界の仕事は辞めて、なんかね、ちゃんとした仕事って言
ってました。我々的に言うと肩にね。
でもね、すごく嬉しかったですね。やっぱあの時ね、はい、子供たちみんなとっても可愛くって、私もまだ若かったから、まだそんなみんなのなんか面倒見れるとかじゃなかったんだけど、でもみんな本当にいい子たちで、あの子たちと一緒にいるのは、あのすんごく楽しかったんですよ。で、唯一芸能界の中でも、あの時はみんな相手が子供だったので、本当に一緒になって遊んで、なんか楽しかったですね。でロケの時はお弁当いっぱい作っていってみんなで食べたりとか、おいおいおい、あとお母さんたちが見に来てくれて、あの付き添いで来てくださってるので、はいはいはい、ね、レモンを輪切りにした中に水
蜂蜜、ね、
そうそれそれそれ、
はい、あれ、
いっぱい作ってきてくださって、はいはいはい、みんなで飲んだり、レッドビッキーズの時楽しかったですね。
そうですか。あれも好評でね、またその後、まあ、それだけレッドビッキーズが1回だから2クールとも子さんでやって、その後まあ一応2代目
で
山田一子さんが、ね、
はい、出てきて、また変わって、
ね、あのちょうどあれだよね、あのエクボの秘密あげたいなって、あの松田聖子ちゃんのデビュー曲、
うん、
裸足の季節っていうやつのを BG にかけながら、なんかね、化粧品のコマーシャルをやってた子が、そのあのポパイなんで、あの山田一子さん、
はいはいはい、
僕あの、ね、役ではポパイって言ってたんですけど、はいはい、だからあれ、あのコマーシャルの子が今度出るんだっていうか、斉藤智子さんどうしちゃったのみたいな俺たちの中ではね。まあ、ちょうどツークールだったから、多分お忙しい時だから、いろいろか、ね、あの頃はやっぱりこう、本当はほら子供番組とかだと番組が調子がいいと延長しますなんて、
ね、はいはい、
でも最初まずツークールから始めるから、であの大抵契約ツークールでやるじゃないですか。もう次の役が他に決まってたりすると、すいませんけどこれ延長しましたって、いやすいません、もうこっちの番組決まってますからって、ね、結構あるの、そういうのって。
へ、
だから、あ、そうか、でもその後またじゃ あのポパイになって山田さんになって、でさらにあのテレ朝で制作してたんですけど、結局さらに延長でね、最後もうワンクール追加して、朝日放送の方で制作が変わって、もうワンクールだ、通常だ、結局 5クールってことかな、
そうなんです、
なんて話をちょっと聞いてね、
すごいですね。
だからやっぱりだから、レッドビッキーズっていうのはなんか人気のね、やっぱりだからパート2とかができるっていうのはやっぱりそういう人気のあれだったんでしょう
ね。やっぱりあの負けてばっかりの野球チームっていうのがみんなの何かを誘うんですよ ね。で女監督がえばってる割には全然自分は野球できない全然できないで、私がやってた役もシンガーソングライターかなんかなりたくて、いきなりギター持って歌い出したりしてるんですよね。そうそう、そういう設定がもね良かったんでしょうね。
あの頃はそうい こうバラエティに富んだ番組が、あの子供番組の中でもね、そうい こう子供たちを主役にした番組とか、今なかなかね、どうしてもこう、
そうかもね、
いろいろな、
ね、若い世代にこう絞っちゃってるみたいなのがあるかも、
だからもちろん主役イケメンもいいけども、なんか子供主役のあったりとかね、なんかあのもっと広い意味でね、東映さんだけじゃなくて例えば他の会社でも、その頃だとあの暴れ発着なんて
あ、ね、ありましたね。そうでしたね、
そういう子供番組 の、実写もんでも、
ありましたね、
あの名作なんかハウスの名作劇場のアニメもあるけど、なんか実写もんでね、夏になるとちょっとあの妖怪が出てくるようなあれに完全と立ち向かう子供たちが出たりと なんかそういう特番みたいなのであったりとか、結構ねバラエティに飛んでた
ね、いろいろありましたね。そういえばね、お寿司屋けんちゃんでしたっけ、なんかあの、
あ、そういうのもありました
ね、ありましたよね、けんちゃんシリーズもね、三原純子さん、はい、あれで出たんでしたっけ、
あ、違うか、あれはあのその相手です、はいはい、はい、相手の方です、
そうそうそう、失礼しました、純子ちゃん、ごめん、
後に
そうそうそう
でも純子さんもちょうどこのね、ビッキーズの前後で燃えるアタックっていうのがあって、
はいはい、
その燃えるアタックの中のメンバーの一人が三原純子さん、
そうだったんですね、
東京放映 のね、あのプロダクションだったんで、結構マネージャーさんがもうそういうとこにあのガンガンあれしてたんで、であのホリプロで榊原郁恵ちゃんと一緒に出た荒木由美子さんが主役で、
はいはいはい、
でき
ましたね。
そこにあのバレーボールの選手たちが、まあ、当時のやっぱりそのアイドル系の子たちが何人か出てみたいな。
ちょうどレイナさんが全くわからないという感じで、
ここはいいんです、置いてきます。それとあのご本ということなんですけど、こちらちょっとね、
はい、
はい、
そうですね、
すごいこれを読まれたってちょっとびっくりしました。これはね、実は私、あのずっと、まあ、話いきなり飛んじゃうんですけど、99年ですかね、あの、はい、井上久志さんってもう亡くなられちゃったんですけど、作家の方が書かれた、はいはい、父と暮らせばっていうあの戯曲がありまして、舞台がありまして、うん、それに出させて、
はい、
宮沢りえさんが、ね、映画で出られたんですけどね、はい、広島の原爆がテーマになっていて、原爆で生き残った娘と亡くなったお父さんの二人劇なんですね、二、うん、人芝居 で、はいはい、でまあ、設定は原爆から3年後の広島で、一、うん、人だけ娘は生き残っちゃって、うん、で自分が生き残ったことにすごく罪の意識を持っている、うん、まあ、みんな友達とかも死んじゃったのに自分だけ生き残っている、うん、でなおかつ今それこそ福島でも放射能のこと問題になってますけど、うん、あの原爆の後遺症っていうのをすごく恐れていて、うん、あの自分は結婚できないんじゃないかとか、うん、結婚しても子供を産めないとか、うん、あと何よりもそのみんなが死んでいったのに自分だけ幸せになってはいけないっていう、そういう思いで、たった一人であの図書館に勤めながら暮らしてるんです。でそこにお父さんが幽霊となって現れて、でお前何やってるんだって、まあその最初は幽霊っていうことが分かんないで、なんかその昔のあの父一人娘一人のうちだったので、お父さんとの昔のやり取りをその幽霊のお父さんと一緒にやりながら、まあ井上さんですから、はいはいはい、笑いながら日常生活を漫才みたいにやり取りさせて、その中でその密偵がずっとその閉じ込めておいたそこに迫っていくというか、はい、でなんでその後ろ向きなんだっていうと、結局その時のことが忘れられない、何よりもお父さんをその燃えるお家の中で一人置き去りにして逃げたんですね、最後密偵はね。でそのお父さんを置いて逃げちゃったっていうことがずっと残っていて、でその時のお父さんが何言ってんだって、あの時逃げろって言ったのは自分で、お前は生きてやらなくちゃいけない役割があるっていうことを、まあ、お父さんは伝えに来たわけです。で最終的にその三枝っていう子はあのいろいろあるけれども前向いて歩いていって、まあ、好きな人がいてもう婚約もされてたので多分その人と一緒になっていくなっていうところで終わるっていう、まあ、そういう設定なんですね、はいはいはいはい、長くなっちゃいましたけど、でそのお話があの来たのをきっかけに、私もちょっとあの広島に通って、まあ、広島の被爆者の方と出会って、もうそのご縁がこうすごく深くて、で私なんか原爆っていうとすごく重くて暗いっていうイメージあったんですけど、私が、まあ、偶然出会った被爆者の人って、皆さんすごくなんかねあの明るくてたくましくて、すっごい面白くてすごい人間っぽいんですね。であのあ人ってすごく辛い経験してて、でその人たちももう忘れられないような本当にむごい経験されてるんだけども、それでも50年60年こうやって生きて来られたんだっていうのにすごく私もなんかもうあの影響を受けて、自分も励まされたし、でその出会いを通してこう出会っていった人たちのことを書いたんですけど、あのその本は特にあのお母さんのお腹の中にいた時に被爆した人たちがいるんです。それもごく近距離で 1.5km 以内ですね。だから今福島と置き換えてちょっと考えていただくと、まあ、今30キロが避難距離になってますけど、まあ、放射能は一概にねいろいろ比べられはしないんですけど、でも 1.5km 以内で被爆して、もちろんあの爆弾だったから焼けて亡くなった方がほとんどですけれども、まあ、奇跡的に生き残って、その中でもお産された方でもあの無事生まれられなかったり死産されたり、生まれてもすぐ亡くなったりっていう方が多い中で、奇跡的にまあ無事に出産されて、けれどもやっぱり近かったためにあのお腹の中でちょうど脳ができる時期に被爆された方たちの中に、あの原爆小凍症という脳が小さく生まれちゃって、で脳の発育もやっぱり遅れているので、まあ、体にも障害があるんですけど、そういう障害を持って生まれた方たちがいらっしゃるんですね。でそういう方たちのことをあの、まあ、そういう方たちと出会って、そういう方たちが自分たちであの20年後ぐらいにこう仲間がいるってことが分かってグループを結成するわけです。その人たちの歩みみたいなものをちょっとあの本にさせていただいたんですね。その本を読んでくれた、これものすごいあの元々私ちょうどあの 大人になってから大学入ったんですね、まあ、急に話飛んじゃっていいですか。そのさっきのただ話の延長でいくと、そうやって優等生みたいに思われていて、いながらなんとなく芸能界行って、ここ私いていいとこなのかなとか思いながら居続けて、で、ある時ふっと結婚しちゃったんですけど、芦屋小雁さんという方に出会って、なんかね、で、まあ、いろいろあって離婚をしちゃったんですけど、その後ちょっと自分で何かちゃんとできることを探したいなと思って、で、優等生って言われるのが嫌で、私高校中退してたんですよ。本当に優等生って言われるのが嫌っていうだけで高校中退しちゃってたんです。本当に中退しちゃった本当にやめてやるみたいな感じで、すごく忙しいのになんで勉強してるのかも自分でも意味分かんなかったし、もう私は優等生じゃないとか言ってバッとやめ、高校2年でやめちゃってたんですね。でも、まあ、いろんなことがあって、ちょっともう一回勉強してみたいなと思って、で大検受けて、で3年浪人して、やっと大学入ったのが38の時だったんですよ。そうなんです。で、その時に千と暮らせばが来て、で被爆者の方と出会って、で私はそのもう一回大学入ろうと思った時に、何のためだったら頑張れるかなって思って、でその時に私最初にお話したみたいに小学校の時に母が亡くなって、でその後いろんなねおじちゃんとかおばあちゃんに助けられてきたね。友達のお母さんにご飯作ってもらったり、友達のお母さんお弁当作ってくれたり、そういうので助けられてきて、であと仕事するようになって舞台で巡業したりすると、なんかおばあちゃんとかおじいちゃんと仲良くなっちゃうんですよ。多分なんか本能的に好きなんですね、おじいちゃんおばあちゃんが。でなんかそういう人すごい可愛がってくれて、萩のおばあちゃんが夏みかんいっぱい送ってくれたりなんかして、こう世話になってるのに、ふっと気がつくとなんか音信がなくて、聞くと亡くなっちゃったとか、そういうのがこういくつもあって、で、なんか振り返った時に自分が大変な時にそういうおじいちゃんとかおばあちゃんとか友達のお母さんに助けてもらったのに、何にも恩返しもできなくて、ありがとうとかもちゃんと言えてなくて、なんか来ちゃったなって思って、で、それだったらその人たちには返せないけど、これから出会うそういうお年寄りとか自分が好きな人たちに何かできたら嬉しいなと思って、で高齢者福祉をやろうと思ったんですよ。だからほら、好きっていうだけだと空回りして何もできなかったりするけど、そういうことをちょっと勉強して、日本の福祉っていうか、まあ、福祉っていう言葉あんまり好きじゃないんだけど、でも何か具体的に力になれることがあったらそれ勉強したいなと思って、で大学入ったんですね。大学入って社会福祉専攻したんですけど、やっと3年も浪人して入れた時に父と暮らせばがバチッと重なって、でしばらく仕事休むつもりだったんですけど、この話だけは前にも私他の方がされたのを見てて、その原爆のものでありながらなんか残るものがすごく爽やかで前に向いていけるみたいな希望のものだったので、あ、これだけはやりたいと思って、まあ掛け持ちでしたんですけど、でその時にその被爆者の方と出会って、でちょうどやってた高齢者福祉、福祉と被爆者の人が全く重なったんですよ。被爆者の人って結局もう高齢になってます、完全に。もう、今、もう60、ね、今67年、私が大学入った時でももう60年近くなってて、で、その時に原爆のことを覚えてる人って言ったらもう10歳とか20、10歳ぐらいで被爆した人しかもうほとんど覚えてないぐらいの、今生きてる被爆者の人って本当80、90っていう、そういうご高齢の方がほとんどなので、当然高齢者福祉も関わってくるし、あと障害福祉っていう分野があるんですけど、やっぱりいろんな面で障害抱えてる方も多いので、障害者福祉も関わってくるし、あと経済的な方の福祉にもやっぱり生活も結構厳しかったり、経済的なものもご苦労を抱えている方が多いので、全部重なってくる感じだったんですね。だから学校で勉強することが全部自分が出会った被爆者の方とかともこう照らし合わせてリンクして現実のものとして考えていけるっていうのがあって、でたまたま担当してた先生が社会福祉には生活史っていう分野があって、でその人が生きてきた、例えば食家大野さんだったら、何年にどこで生まれてどういうふうに育ってきてっていう、全部その人の育ったことを環境とかを全部踏まえながら辿っていって、その中で例えば援助が必要な時があったらどういう時にどういうのがあればよかったかみたいな、そういうのにもこう重ねていけるみたいな研究方法があって、ぜひ出会った被爆者の人たちの生活史を卒論にしなさいって言ってくださったの。で大学の時に たまたまその17歳で被爆した人と3歳で被爆した人と2世の人っていうのがたまたま出会った中にいたので、その3人の生活史っていうのを論文にしたんですけど、まあ、それがきっかけとなって、まあ、大学院にも行った方がいいよって先生勧められて、で、大学院でそのキノコ会の人たち、原爆消灯所の人たちと会ったので、話長くなりましたけど、この本ができたきっかけは修士論文なんですよ。その
学校大学の
そう大学院の修士論文で、その原爆消灯症の問題っていうのは、差別のことがすごくあったので、ずっと表にあんまり出さないで来られてたんです。ずっと出さないで来て、本当はあのご家族だけがひっそりとっていう感じだったんだけど、私がその出会って、もう多くの方は亡くなられてるんですけど、ご家族が書き残された手記とか、あと解放、本当にその身内だけの解放がねちょっと残ってて、それがね素晴らしかったんですよ。で、私何に打たれたかって、その抱えてる問題の大きさよりも、そんな中でも人はこんなに素敵に生きられるんだっていうのが現実のこととして残っていて、なおかつそういう人に出会った普通のお医者さんだったりジャーナリストが明らかにその自分の分野を超えてその人たちと関わってるわけですね。で、そのことによってジャーナリストの人ははっきり言って出世っていうんですか、なんていうんですか、あの上がっていくのがもう遅れちゃって、もう全然例えば平みたいなもので終わっちゃったりしてるんだけど、甘んじてそれを受けてもその彼らのことを守ったりとか、そういうなんか人と人との出会いで障害を持った人持たなかった人関係なく、あ、人と人とが出会うとこんな素敵な化学反応っていうか本当に起こるんだなってっていうのが実際の記録として残ってたんですよね。で、これをこういう人がいたってことをもう絶対残したいし、あとその今生きてる原爆消灯症の人って今67歳なんですけど、もう20歳まで生きられないってみんな言われたんですよ、お医者さんに。でも67歳でも結構元気だったりするんです。で、その後親御さんがもう絶対この子よりは長く生きたいって言ってた親御さんがやっぱりもうみんな亡くなられちゃって、その後継いでる方がご兄弟だったり施設の方だったりしてるわけですね。でも親御さんはこうやって育てたってことを自分の子供にも言えてないんですよ。誰にも言えないで隠してきたことだけど、すっごい素晴らしいことだと思うから、次引き継ぐ人たちにもこの人はこんなに大事に家族に育てられた人が A さんだったら A さんが今67歳でこういうふうにいてあなたのそばにいるけど、こんなに大事に生きてきた人だからちゃんとそのこと分かっててほしいみたいな、そういう形で修士論文に残したんです。ごめんなさい、長くなっちゃって。眠くないですか？
そんなわけない
なんかで、修士論文にした時にたまたまその担当の大学教授が、いや、これはすごくやっぱ社会的に意味のある話だから本にした方がいいって言ってくださって、で、まあ、すごくプライベーシーに関わる問題なのでもう絶対無理ですって言ってたんですけど、まあ、一回とりあえずみんなに聞きなさいって言われて、まあ、そういう方たちに相談したら、本当奇跡的に皆さんがもう本にしてもいいっていうふうに言ってくださったので、まあ、かなり手を入れたり、事実は曲げてないんですけど、かなり、まあ、削ったり多少読みやすくはしたんですけど、まあ、でも元が修士論文なんで、文章すごい硬いんですね。なので出歩く調だったり、言い切りだったり、あと本当はもっと感情移入したいんだけど、あくまでも論文なのである意味で突き放すような書き方をしているんです。だから多分普通の人が読むと、もう途中でもう、あ、なんだこれって、こう医学的な資料とかも結構統計とかも出してきてるから、すっごく読みにくいと思うんですけど、この方がそのすごく読んでくださったっていうのが、
なんていう方ですか？ハンドルネームは埼玉県のモサキチ
さん。埼玉県の
モサキチさん、
すごい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。私この本を、その特別私をよく知ってる方でもない方が興味を持ってというか、最後まで投げ出さないで読んでくださったっていうだけで、もう本当に嬉しい。
今もじゃあそういうことで、じゃあ読むことはでき
る、入ります入ります。多分本屋さんはもうあれ、はい、2005年ぐらいに売り出しているので、本屋さんにはもう出てないと思うんですけど、それこそアマゾンとかで検索していただければ安く。
そうかそうか。あと斉藤智子さん の, 著書っていうことで、
はい、このキノコ雲の下から明日へっていうタイトルか、斉藤智子で多分その本の検索でしていただいたら、あと出版社のユイポートっていうのも、女の人一人でやって今もね大事に本を捨てないで預かっててくださってるので、まだまだ本はたくさんありますので、
ちょっとね、 うん、ぜひ、
はい、ちょっとね、そういう話長くなりましたけど、
いやとんでもないです、はい、こういうお話ってほら、うん、逆にね、地上波のラジオとかだとどうしても時間に制限があったりとか、はい、あ、じゃあそれはちょっと後でみたいになっちゃうんですけども、はい、逆にあのウェブラジオというのはもう逆にそういうのをしっかりと、ね、お話していただくのが、ね、うん、いいと思いますしね、それをちゃんとこう聞いてくださる皆さんなんで、
ありがとうございます、うん、
だからそういう意味ではね、あと僕自身もね、やっぱ広島大好きなところなんで、
あ、そうなんですか、もう何度 も本も今度お送りします
、いやいやいやいやいや、でも何度も本当に行かせていただいて、すごく、まあ、子供的発想だったんですけど、実は子供、僕本名は広島なので、だから広島ってなんか響きがね、なんかね、いや本当すごい幼稚なんですけど、
本当子供とかあったら絶対に広島ね、
なんとなくこう音で広島ってなんか好きだなって、うん、本当すごい漠然としてるんですけど、ただでも社会人になってで、まあ、ちょっと出版の仕事をしてた時期に広島にまあ何度か行かせていただいて、そこの広島の方にすごい可愛がっていただいて、うん、なんだ全日空ホテル取った、取るな取るな、うち泊まれみたいな、う
ん、あ、わかります、なんか、
うん、気さくな方だったり、うん、でも佐賀のガワイバーちゃんを書いた、はい、島田洋七さん、はいはい、B&B の、はい、マネージャーをちょっと一時期やってたんですけど、あの方広島じゃないですか、
はい、
で洋七さんのお父さんも原爆で亡くなられてるんですよね、でだからそんなんでね、まあ、いや原爆はななんて話もよくマネージャー時代に伺ってたりとかして、だから自分自身も行けば原爆ドームのところ行って、まあ、もちろん必ずね手を合わせね、でだってもう今もそういうか、もさきちも言ってるけど、うん、なんで戦争するかなみたいなね、
本当ですよ、
本当にこれはだから人としてね、うん、なんでだから今もなんかいろいろね、なんかどっちの土地だ、うん、あっちの土地だなんつってね、うん、なんか揉めてるみたいだけども、うん、なんでそんなことで揉めるのかな、なんかねって、それでもしかすると下手すら人の命が、そんなことで人の命がね、理不尽に奪われてね、おかしいよ絶対っていうね、
う
ん、でこう常々やっぱ思っているので、ね、ただキャラクター上あんまり今度出さないんですけど、だけどすごくそういうのって、でちょっと今日そのもさきちくんのねメールをちょっと、はい、あ、でちょっとじゃあこれはぜひね読んで、ともこさんに聞いてもらってね、はい、お話できたらいいねっていうことで、今日はちょっとはい、やらせていただいたんですけれども、
もさきちさんありがとうございます、
もさきち嬉しい、いいな、いいな、もさきち、いっぱい名前呼んでもらってまあでもこうやってまあそういうご本とかそういうような活動をね、はい、まあ、されていく中で、やはりその女優さんとしての、はい、活動も渡されているというので、はいはい、まあ、これはちょっとね、これはやっぱり聞きたいですね、社長ね、これの話を、はい、
やめてませんのでね、
はいはいはいはい、で、ちょっと今回チラシを今いただいたんですけども、はい、お芝居にご出演されるということで、はいはい、ね、こちらがカモメ来る頃というね、はい、松下隆一と陽子というね、はい、これはご本人が原作なんです、松下隆一さん、ね、
そうなんです、実際の方なんですよ、
はい、
でね、そう、うん、大分県の中津っていうところの豆腐屋さんをされてた方で、はいはい、もう隆一さんは亡くなられて、陽子さんはまだご存命でお元気なんですけれども、うんうん、もともと豆腐屋さんだったんですけども、はい、その自分の結構貧しかったり大変な境遇を詩に、はい、短歌にして、それを朝日新聞のあれに投稿してて、だんだんそれに載るようになって、でそれがきっかけで、まあ書きながら豆腐屋やってるのがこう書くことが支えみたいな感じでやってらしたのが、そのうち豆腐屋を辞めて作家活動に専念されるようになって、でまあなかなか経済状態はずっと厳しいままだったんですけど、そんな中でまさに今言われてるような、原発ではないですけど火力発電所がその向こうのあたりにいっぱい立つっていうことになって、でずっと海のそばで育たれた方だったので、自分たちのもう本当に自分たちを育ててくれた海を汚すわけにいかない、子どもたちにその汚い海を渡すわけにいかないということで、その電力会社が立つことを反対する運動に加わって、でそのためにでも地域からどんどん孤立しちゃうんですね。
そう、
最初はその地元が生んだ名士みたいな感じで奉られて神様扱いみたいな感じされてたのが、そういうことに加わったためにやっぱそういうことに関わってる方も多いから、どんどんどんどん孤立していっちゃうんだけど、でも最後までやっぱりその意思を曲げないで貫き通して亡くなった松下隆一さんと、それを支えた陽子さんということのその二人芝居
おね、これが、斉藤智子さんと高橋長英さん、
はい
ね、もう社長ね、我々的にはスターウルフの方ですよねスターウルフに出てる高橋長英さんと、ね、二人芝居ということでございましてね、はい、これが、10月の10日と11日、ね、東京は亀戸でございますね、亀戸の駅のすぐそばにあります カメリアホール、
はい、
というところでね、10日の方が、夜7時から、ね、そして11日の方は、昼の2時と夜の7時と、うん、全3公演こちら東京の、はい、亀戸カメリアホールではあるんですが、はい、その他にも、11月の、ね
はい
こちらはですね
10日
ですね、10日ですね、はいはい、11月の10日には、なんと横浜おいいじゃんうちあのみんな神奈川県民多いからね横浜のですね横浜市泉区民文化センター泉区ってのがあんだね最近ね、
はい、
最近じゃねえか
結構
俺住んでた頃はなかった戸塚区しかなかったんだけど泉区民文化センターの、テアトル本店というところで、13時半開場14時開演ということで、11月の10日の土曜日に、はい横浜では公演されまして、うん、その後も結構いろんなところを回れるという
そうですねあの話で10月が結構、うん、あの巡業で回りますね、
はい回ってはいね、で詳しくはですねまたあの当番組と、ねはいリンク貼りましたの で,
そ, で、ね
はい、そこです、はいはい、そこを、はい、クリッククリック、はい、そうすると、はい、あの出たでしょ出たそういうことですよ
近くの場所探してね
探していただいてねぜひねご覧いただきたいと思いますけれどもね、うん、でこうやってだから女優の活動もされてまたいろいろと、はい、じゃこれからもご活躍されて
そうですね。あとあれも言っちゃうかな、はい、それこそ広島のですごい嬉しいお仕事、はいはい、まだこれから撮影するんですけれども、うん、青霧の、うん、青霧に託してっていうタイトルの映画を撮ります、うん、それは、はい、沼田鈴子さんっていう最近亡くなられてしまったんですけども、青霧の被爆した青霧のそばでずっと証言をされていた、はい、ご自分も原爆で片足なくされた方なんですその方をまあモデルにした、うんうん、あのお名前は違う名前になってますけれどもあの映画がありまして作られまして、はいはい、そのお母さんの役をやらせていただくことになりました。
おー、そうですか。
でも本読んで本当にね、うん、あのとても私が今まで出会った被爆者の方が言われているようなことともとても近くて、うん、本当に真実に近いというか、うん、ぜひ皆さんに見ていただきたいな
っていう、ね、そういうのもいいですよね。なんかまあ映画だからね脚色しちゃって全然こんなんじゃないとかなっちゃうとね、あれですけれども
決して綺麗事だけじゃなくて、
う
ん
そうですねう
ん、本当にあのいろんなものが描かれている映画に、うん、今、まあ、本だけの段階なんですけど、うん、ぜひあの見ていただきたいな。
いいですね。またおいおいこれあのリンクしてますんで、あの、はい、その時はまたですね告知をまたさせていただきたいなと思うわけですけれど、はいろ、はい、多方面でね本当にいろいろまたこれからもね、はい、ご活躍していただきたい。そう多方面ではね前にちょっと今日はですね、はい、うちの猫社長が持ってましたよ。ありがとうあなた斉藤智子。フォト&エッセイ集かわいい。
うわっ
これ社長よく持ってたなーっていうですね写真集ですねあのフォト&エッセイ集ということでこれおいくつぐらいの時です
18ぐらいじゃないですか
あら素敵かわいい
この頃フォト&エッセイって流行ったんですよね
はいはいはいあでご自身でこうやって、ね、とか詩も書かれたりとかって言われますか
詩はね自分なんですけど
はいはいはいはい
これは多分ねうん、あのライターの方だと思う
やっぱそういう方たちもねあでもちゃんと詩はやっぱちゃんと書いてるでしょそうですよ昔あの自伝を出しましたってあるアイドルがね自伝を出しましたどうですかって記者会見の時まだ読んでないんで分かりませんって人は言いましたけど、ね、誰とは言わないですけどもだけどあかわいいちょっとねあの草原に佇む
浴衣
姿これねそう簡単にこれアップできませんけれどもこれちょっとすみませんスタジオで私と、猫社長たちで盛り上げたいと思いますけれどもねありがとうあなた斉藤社長また嬉しいってねあとねこれはですね今日はあの猫社長があのツイッターで今日は斉藤智子さんに会えるってつぶやいたらですね、あのこういうレコード出してましたねってんでレコードジャケットをねあの我々の仲間のねさすが谷さんが送ってくれたんだよね
これね多分ね、はい、あのレッドビッキーズの、
はい、
あ違うか、うん、
あの頃ですからね
レッドビッキーズの、うんうんうん、あ違うなレッドビッキーズの時の歌かなと思ったんですけど、うん、違いますね
あじゃないですねでも、
うん、ごめんなさいね
あの何でもいいそこは
結構ねもう本当にいい加減なんです私
いやいやいや
めちゃうんですよ
そんなこと
ごめんなさい本当に
いやいやとんでもないですねだけどもまたこういうねなんかいろいろな形で、うん、またこうやって我々の前にね姿をこうねこう表してくださってもすごく嬉しいしいやいやいやあのほら探すの大変じゃんだって誰 どこうやって今回例えば芝居でねこうやってやっぱり芝居やるよっていうのが分かればこうやってあともこさんに会いに行けるよとかね、こういう本が出てるよって言えばともこさん今こういう仕事をしてるよとかさ、そういうのが分かるじゃないですか。あのね本当今でどうやって探したらいいんだろうみたいなね、なんか本当家出人捜索願いみたいな感じでね、やっと見つけたら話せないよみたいなね、
何をし
てますかよストーカーかよなんですけれどもね、ですけれどもあのもう近いところではこのお芝居ねカモメ来る頃ね10月の10日11日、亀戸カメリアホールでもう生のね、あの智子さんに会えますしね、横浜の方はもちろん11月10日テアトル本店の方でね、生のねあの演技をされている、ね、お芝居をされている、ね、舞台をねご覧いただくと、やっぱあの生で見るっていうのはね、そのライブとかもそうですけど、そういうお芝居なんかもね、あの自分でやっぱり行くっていうのは ね、
そうですよね、
あのねテレビとかで見ると全然比べ物にならないですね、
あれショッカーさんもありますでしょ、その実感が、
はい、あります
ありますよ生ってね、はい、1回きりだから私結構ねやるんです、それで舞台で転んだり
わお
だから何が起こるか分からない
そうなんですね、
はい、
カモメでもやりました1回、
ああ
そうなんですよ、思いっきり転んじゃったりとかね、そういうほら何が起こるか分からなくて、はい、その場にそこにいた人たちだけで共有するなんか空気がある、私もあれが好きなんです、
そうそうそう、
で劇場中継してもあの空気ってなかなか伝わらなくて、
はい、あれ好きですよ ね、 ねライブもそうなんですけど、
そ、 うなんです
よ、そこにいないとあの空気感ってね、そうそう伝わ
ら
ないんですよ、
で逆にあれ、うん、なんか残らないのに自分の心の中では残ってたりするじゃないですか、だからそのね、
う
ん、体験をぜひ、
はいはい、ぜひ一緒にね、智子さん体験を、
はい、
もう今日の僕と猫社長のようにですねぜひ満喫していただきたいと思うのでございます、はい、ということで本当これからもじゃあいろいろなところで、はい、もうご活躍していただきたいと思います、
ありがとうございます、
今回のゲスト斉藤智子さんでございました、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、うっそぴょーん、
秘密基地へようこそ。今回は私斉藤智子がお邪魔してます、なんか懐かしい子供の頃に見たアニメ漫画いいですね。
いやーごめんごめんごめん、今日はごめん、もう
すごい謝ってた、
とりあえず謝っちゃう、ごめんごめん、もう嬉しくしよう
ね、はい、ごめんって言いながら笑顔ですけどね、
そうそうそう、すっげー超ごめん、めっちゃごめんあーごめん、前回の当選者発表、はい、どうぞお願いします、
すごくいっぱいありまして、まずブレスホーさんなんです、
そうかブレスホーだったらいろいろプレゼントがあった
よ
ね、
はい、ちょっといきますよ、まずサイン入り CD、
うん、
夢紡ぎの方は、沖縄県のダンスマスターさん、
お
君の神話の方は宮城県の秋野大好き子さんに当選しました、
はいはい、
ワンマンライブ君の神話のペア招待券、
ペアチケットね、
そうです、埼玉県のブレス1085、これ多分会員ナンバーなんですね、
あなるほどなるほど、
方に当選しました、
はい、おめでとうございます、
そしてサイン色紙は香川県のタカポンさん、
はい、
大阪府のチッヒーさん、
お
千葉県のトイさんの3名に当選しました、
はいはい、お送りいたしますのでお楽しみにしててください、はい、そしてもちろん今回 はい、斉藤智子さんのサイン色紙も。
マスターの息が荒くなるって、
はいはい、俺と社長でもらうから1名様、嘘ちゃんと3名様に、差し上げたいと思いますので、ね、はい、皆さんもしあれでしたら熱き思いを、うん、ね、番組の感想なんかも添えていただいて、ね、番組の方にご応募いただければと思います。ということでね、まだまだ暑い日が続きますけれども、はい、ね、水分補給と、ね、あと塩分補給、これは忘れない、残暑まだまだね、9月も厳しいですから、ね、でまた相変わらず我々もいろんなところでイベント行っておりますので、はい、またそちらの方でね、お会いできればと思いますし、ね、ね、まあ、10月の10日11日は、うん、まあ、生智子さんに会いに行くもよし、秋はとにかくイベント三昧でございますので、はい、ぜひね、またいろんなところでお会いできればと思います。でこちらの番組はまた次回ということでございまして、今回はここまで。お会いは私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。